アラビー FM のエピソード72ですと。アラビー FM とは、私、アラビーがゲストと一緒に管巻きをお届けするポッドキャストとなっておりますと。で、最初はまあゲストの、まあ、あの名前と、まあ、自己紹介と、まあ、私、アラビーの、まあ、近況とかの話も含めて、それぞれしていこうかなと。今回、まあ、3名でやっていくつもりなので、それぞれ、はい、お願いします。
はい、
まず、まあ、上からお願いします。
あ、私でいいですか？
はい。
はい。モフフと申します。今回初めてアラビー FM さんにお邪魔します。私は普段は絵を描いたり、まあ、時々文章を書いたりしていて、あと、モフモチラジオというウェブラジオ及びポッドキャストを、私モフフとやきもちさんで二人でホストをやって運営したりしています。大学では哲学思想を専攻していました。で、卒業後は、服飾の専門学校に行って、服作りを学びながらミシンの仕事をやったりしていて、で、卒業後は、ウェブ系のエンジニア、システムエンジニアとして働いています、今という感じです。なかなか愉快な人生を歩んでいます。はい。あとは趣味とかは登山が好きで、最近クライミングを始めました。はい。
なるほど。
です。
近況の話とか。
近況はそうですね。なんか最近フィルムカメラを買いまして、コダックの、なんて読むんだろうな。エクターっていうのかな、うん、H35 っていうフィルムのハーフ版のカメラを買って、なんかフィルムカメラって私あれ、映るんですとかしか使ったことなかったんですけど、
うん。
うん、懐かしいなぁと思いつつ、ちょっとパシャパシャ撮って楽しんでます。というところです。よろしくお願いします。
フィルムカメラって現像台ってまだ必要なんです
か？必要ですね。しかもなんかフィルムもその映るんですが流行ってた時代と比べて価格が爆上がりしていて、なんかそうなんですよね。気軽にできない。
作ってるメーカーも多分少なくなってるみたいな、
うん。そうですね。あんまりいなくなってきちゃってます
。自分の知り合いもフィルムカメラを、父親から譲り受けて、まあ、ちゃんと使ってはいるらしいけど、フィルム代がほんとバカにならないし、現像代もお金かかるし、なんか、お金が、いくらあっても足りないみ
た
いな。
そうですよね。金
でもなんか、今は、現像するのと別に、なんか、直でデジタル化してもらうのもできるみたいな話を聞きました。
あ、そうなんだ。
そうですね。そういうのもできますね。
うん、
それはそれで面白そうだなと思います、
ちょっとまだ全部撮り終わってないので、現像楽しみにしてます。
あ、はい。じゃあぜひ、まあ、ツイッターなりに、データ化してあげ、はい、処理とかしてます？写真って撮っただけじゃなくて、撮った後にローデータを何か自分でいい感じに処理してっていうのをやるらしいっていうのが、デジカメとかだとあると思うんです。
そうですね。デジカメで撮った写真は、まあそうしてますが、でもフィルムどうしようかなっていうのをまだ考えてなかったです。
なるほど。
これからです、これから。
楽しみにしてます。
はい、
私も楽しみにしてます。
じゃあ次、はい。私、アラビーが近況。ちょうど先月の話なんですけど、夏休みにお盆ぐらいの時期撮っていて、で、それで、あ、なんかすごい時間が、まあそんなにどこ行くとかそういうわけでもなく、まったり家で過ごす夏休みを過ごしてたんで、じゃちょうど、あ、10年以上なんか運用しているファイルサーバーが家に1台ありまして、で、それを、なんか全然こうアップデートとかを何もせず、メンテをせずにずっと運用していたらだんだんなんか使い勝手が悪くなってきてしまっていて、昔は Windows から普通にファイルを開いたらもうその NAS がネットワーク経由で開けるとかっていうのとかもなんか使えてたんですけど、気づいたら使えなくなってたし、あとファイルの転送速度とかもなぜか遅くなってたりとかして、これは多分なんかいろいろ折りが溜まってるのかなと思って、ファイルサーバーのメンテを始めたんですよ、夏休みの初めの方で。で、その初日に、じゃあ、まずはファイルサーバーのバージョンが、もともと OS を FreeBSD ってちょっと特殊なというか、Linux ですらないUnixの、もので、10年ぐらい前に、趣味で作っていて、で、そうすると、なんか、全部、自分でやんなきゃいけないんですよね。初めから Linux の Ubuntu とか今の最近のやつだと、こうパッケージでいろいろ入ってるものとかが多かったりするんですけど、なんか古き良きというか、自分でソースコード持ってきて、それをそのマシンのためにビルドしてとかっていうのを一個一個やって、基本的なソフトとか、 あの、ソフトって言ってもすごい、ほんと基本的なやつなんですけど、それも入れなきゃいけないっていうやつで、うん、まあ、途中でめんどくさいなって言って、ある程度使えるようになったからって言って、もう10年放置されてる状態のやつだったんですけど、まあ、今年の夏に、あの、OS が古くなってるから、じゃあまず OS アップデートからかなって言って、ポチッとアップデートボタンを押したら、うんうん、なんか完全に10年前最初使い始めて、これ何もできねえじゃないかっていう初期の状態に戻ってしまって。
おぉ、
うん、なんか画面も、まずログインすらできないみたいな感じになったし、これまでネットワークで少なくとも SSH で繋げるとかぐらいはできてたんですけど、それもできなくなっちゃっていて。でそんな、うん、10年以上、あの5テラ分ぐらいの、あの、まあ、自分の旅行の写真とかそういう、コツコツね、動画とか写真とかそういう、なんか思い出のデータをそこに貯めてたんですけど、それに全くアクセスできないっていう、はい、悲しい状態になったっていうのがありますね。はい、まあ。結局でも泣きながら夏休みのね、あの、大事な時間を何日か使って、まあ、復旧させて、なんか、気軽に、あ、そうですね。まあ、いろいろ、ほん、面倒であったんですけど、まあ、原因もすごい分かりづらかったけど、一個一個そのエラーを読んでって検索したりとかしながらってよくあるじゃないですか。あの手の管理の時に。
はい。
っていうのをやって、まあ夏休みだからできたので、あの、良かったんですけど、はい。普段だったらもうまた数年置いてなきゃいけないやつが夏休みだったんで、ちゃんとその場で何日かかけて復旧できて、うん。でもこれぐらい気軽にデータってアクセスできなくなったりとか使えなくなる可能性があるんだったらすごい怖いなっていうのをその時思って。たんですよ。
う
ん、で、
そうです。
って思って、その時にちょっともう一台、あの、バックアップ用に、最近ハードディスクめちゃめちゃ安くて、8テラが1万2000円とかで買えるような8テラバイトとかのハードディスクとかなったっていうのを、知ったので、それを買い足して、あの、家のローカルで使ってデスクトップの方につなげて、そっちの方に、あの、ファイルサーバーのやつ一回全部持ってきて、で、それだけだともうバックアップとしてはちょっと気になるので、あの、バックブレイズっていうそういうウェブ経由で、あの、なんだろう、年額だと本当に3000円とか、かなりこの手のサービスだと安い方なんですけど、無制限で、うん、あの、ファイルはバックアップできるっていうアメリカのサービスがあるっていうのをなんか聞いたので、それを使って、今5テラ分を全部そっちの方にバックアップして、一応かなり冗長性が増して、あの、まあもう10年くらい使えるかなっていう気持ちで、うん、はい、まあ気軽にやると怖い目に遭うなっていうのを思い知った。夏休みでしたというエピソードでした。はい。アラビーです。
夏の怪談ですね。怖い話。
びっくりした。結構大事な思い出の写真とかいっぱいあったんだけど、あ、こんなに気軽にデータってアクセスできなくなるんだっていう、ちょっと冷や汗をかいた思い出です。
いや、でもなんか金庫の鍵をなくしちゃったとか、金庫の鍵が壊れたとか、そういう感じかもしれないですよね。
なんですかね。もともとは結構強固な仕組みで、ハードディスクが壊れたとしても、あの、ちゃんと、あの、差し替えればいけるっていう、Z-RAID っていうのを組んでやってたんですけど、うんうん、まあ、それだと結構冗長というか、あの、壊れにも強いので、まあ、一生使えるなと思ってやってたんですけど、金庫の鍵なくしちゃうのはもう人間のミスだからさ。そこの部分にすごい脆弱だった。
なんか中身がいくら無事でも開かなければどうしようもないみたいな感じですよね。
うん。いや、そんな感じだったんですよ。
なるほど。
はい。まあ、じゃあ、すいません。長くなりましたが。はい。
はい。
PJ さん。
はい。PJ です。最近結構引きこもって過ごしているので、なんか夏1日ぐらいしかなかったかなぐらいの気持ちで秋に突入しそうになってるんですけど、なんか今日もまだ暑いので、あ、まだ夏は終わってなかったんだなって感じてます。もふもちラジオよく聞いてるんですけど、なんか季節を感じることができるので、すごいあの貴重な機会になっております。ありがとうございます。
インターネット内で季節を感じてるんですね。
そう。どんな人かな。スズムシとかの鳴き声のエピソードとかでしたっけ？それか夏のなんかセミファイナルの話とかも先月ぐらいあった気がしますけど、もふもちラジオ。
はい、そうですね、はい、ありましたね。
そうですね。あとはなんか、最近は栗の話とかが確かしてたと思うんですけど、なんかそういうのを聞いてるとなんかだんだん、ああ、秋が来たんだな、みたいな。
そうです。秋が来ましたよ。
なるほど。という話で、はい、まあ、この3名でお送りしていこうかなと。 思うんですけど、今回、はい、トークテーマ、一応事前にアナウンスとかで、フェミニズムと、まあ、実存とかっていうのを、まあ、今回もふさんに持ち込んでもらったテーマで、そこら辺から多分話していくのかなと思うんですけど、はい、で、フェミニズムとかジェンダーの話をするときに、ね、なんか事前に立場の表明がいるんじゃないかみたいなのがなんとなくこうあって、どうなんですかね、これは。まず、必要ですよね。はい、
なんか言わないと、その、なんか声で聞き取った性別を、その判断されてしまうとまずいと思うので、
うん、
なんか、その、なんていうの？一応説明、全員説明しといた方がいいか
な。そっか。まあ、普通は、まあ、一般的には別に明示言しないかな。まあ、ある程度そういう場だったら、内輪でするかもしれないけど、公には特に明言しない。けども、まあ、ちょっと、話す上で何かこの人はどの立場からものを言ってんだっていう気持ちになることもあるかもしれないので、
うん、
まあ、自分たちの身を守るためというか、なんかよくわかんない方向からよくわかんない、こう、斧が飛んでくるのも避けたいのでっていうので、一旦は、そう、立場表明をしとくのがいいかもなっていう話でしたね。
うん、そうですね。はい。
はい。まあ、じゃあそういう意味だと、まあ、はい、どうぞ。
はい。BJ です。なんか前のエピソードで、なんか、ノンバイナリーの話を してて、で、その自分は特になんか、生まれた時には女の子ですって言われたけど、自分のことを女性だと思ってないんですよねっていう感じなので、その、なんか性別を男か女かどっちかと言わずに、それ以外で表現するノンバイナリーっていう言葉を使って自分の性別を説明してます。で、っていう話をしてて、
うん、
あれで、なんか、何の話だっけ、なんか、モフさんが確かツイッターで、アラビエフムではまだフェミニズムの話をしてる人いないよね、みたいなことを、
はいはい、
多分、おっしゃってた時に、あ、じゃあ話してくださいよ、みたいな感じになったので、モフさんに、を誘いました。誘って、アラビエフムに
来ていただきました。
出てましょうって感じで、っていう、ありです。
あ、私、アラビー自身は多分、まあ、聞いてくれてる人がいるんであれば、過去回から、まあ、なんとなくっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと今回言ってないところも含めてコメントしとくと、まあ、シスで自分は、まあ、男性だと思っている。まあ、声も、まあ、多分そう聞こえるとは思うんで、そこはそんなにそういうないのかなと思いますっていうのと、で、あと、ヘテロっていうんですかね。まあ、異性が好きっていう方に、な性的指向になるのかなっていうのと、で、あともう一個言いたいのが、
はい、シスっていうのは、その、あれですね、生まれた時に言われた性別と、今自分が、うん、その自分はこれですって言ってる性別が一緒ですっていう感じですね。
ありがとうございます。まあ、そう、ちょっと、随時ちょっと多分、付属入れてもらえるとすごい嬉しいんですけど、まあ、そういう感じと、あと、やっていきどっていうのをちょっと、
はい、
出していきたいなと思っていて。
はい、そうです。新しい概念だと思います。
何でしょう、やっていきど。
シスとは言うものの、なんか男性の役割みたいなのが社会に求められる場面ってあるっちゃある。男性だから長時間労働して当然ですよね、みたいなのとかも、まあ、仕事で働いてると結構そういう言葉投げかけられたりすることとかもあったりするんですけど、あんまりなんかそういう役割みたいなのを投げかけられた時に、前向きに引き受けられる人とそんなに引き受けられない人っていうのがいるんじゃないかなと、まあ私は思っていて、まあそのシスの中でも。
だから、生物役割規範への、その、うん、なんか、に前向きにやっていくか。
あ、そうです、そうです。
自分が。あるいは、そうじゃないんですっていう強い気持ちを押し出して、うん、その、役割規範反対っていうのを強くやっていくか、どうか、みたいな。
そうですね。
やっていきど。なるほど。
はい。
それでいくと、まあ、反対、うん、そう、まあ、そういうの投げかけられた時は結構反発してる方なんですよ。だから、あんまりなんかシスで男やってきます。俺男やっていくっす。みたいな、そういうノリでは全然なくって、そういう社会的な役割を言われた時は、個人的には、いや、そこまで男やっていきどは高くないんですけどね、っていうような、ちょっとそんな、消極的な、捉えるかもしれないけど、まあそういう姿勢があるっていうのを言っておくと、多分なんか、こいつはシス 100% のやっていきで発言してるんだとは、若干その自分の中でもそのグレーゾーンというか、そういうあるっていうのは言っとかないと、うん、立場としては若干相違しちゃうかなと思ったので、う どうだろうな。ピジェさんはさっきの話だと、
そう
そのバイナリーをやっていきどってあると思う。
そうそうそう。で、なんかそれ話聞いてて、めっちゃなんか、ああ、なんか確かにそういうのあるなって思ったんですけど、その、ノンバイナリー、自分のノンバイナリーですって言ってる人たちの中にも、多分、やっていきどってあって、で、例えばですけど、その、なんかフォローしてる人で、結構ノンバイナリーやっていきどこの人高いなと思ってる人は、その、なんか入院した時に、その自分を、その、男性とも女性とも扱わないでほしいって強く要望してるんだけど、なかなか理解してもらえなくて、だけど結構その話あったりとか、なんかこれがいい、あれがダメとかっていうのをかなり言って、まあなんかその周囲の理解を得ようってやってるっぽいツイートを見てて、うわーなんかめっちゃ大変そうだなーって思ってたんですけど、なんかそこでその、だからその人に対して私は、あ、この人すごいノンバイナリーやっていくと高いなーって思ったんですね。っていう話とさっきのわらびさんの話聞いてると、なんか、確かに、その、なんていうの、自分はまあ男性ですよ。だけど、その世の中の、なんか、俺は男だぞ、うおーみたいな人たちとはちょっと違うんだ、みたいな、なんか、その、一体感のなさみたいなのを、私もノンバイナリーの人に対して、なんか、そこまでみたいな感じで、なんか、感じることが時々あるので、なんか、あ、そう、やっていきどっていう概念は、なんか、いいなって思いました。
じゃあ、まあ、なんとなくじゃあ、PJさんも低い側の、まあ、
はい、やっていきど低いですね。
なりのやっていきど的には、そんなに、なんか積極的にノンバイナリーだと、なんか、自称して、我こそは、やや我こそは、みたいな感じではないという。
そうですね。なんか、どっちかっていうと、私については、なんか、ノンバイナリーから見える世界を記述するみたいな方に結構興味があるんですけど、なんか、だから、周りの人たちに、こう、どんどん積極的に言って、みたいなのを、そこまでなんか、やれないっていう感じがしますね。うん。
おはい。
あ、なんか、やるのがいい、やるのが悪いとかっていうより、なんか、性格っていうか、結構、じゃないですかね。
うん
みたいな気がしてます。
うんうんうん、はい、あ。すいません。急によくわかんない話が導入されたと思うんですけど、モフさんもっていうところで、
モフさん、
まあ、話せる範囲。
はい。今なんか完全にリスナーの気分になっていて。ですね、モフフは、まず身体は女性ですと。で、性自認、そうですね、自分が男であるとか女であるとか、あるいはノンバイナリーであるとか、そういうところは、まあわかんないなって思ってます。なんか、そうですね。で、最初に出会った概念が X ジェンダーっていうのが、と私は最初に出会って、うん、まあ男でも女でもないっていうふうに自分のことを思ってる人のことを X ジェンダーって呼びますよっていう概念に出会って、あ、じゃあそれかなってまあ思ってたんですね。で、それに気づいたのが2017年頃だったと思うんですけど、で、そこからまあ時間が経って、うん、最近はなんかもう、あ、性自認いらんなっていうところになってきていて、
うん、
女であるとか男であるとかそういう概念すらもうなんかどうでもいいかなって、私は私だなっていうところで落ち着いてます。
うん、なるほど。私やっていきどは、
やっていき
ど。そうです。やっていきどで言うと、ジェンダーやっていきどはだからないですね。うん、私ですね。
私やっていきどが高い感じ。
そう、私やっていきどは高いと思います。
ああ、じゃあ、ノンバイナリーとしての、なんかそういう、あ、ノンバイナリーをやっていくんだ、みたいなのはないっていう感じ。
でも全然ないですね。
ああ、なるほど。うん。じゃあ、PJ さん、PJ さんも近いのかな？なんか、そんな近いと言いつつ。
うん。
うん、近いの
かな。ね、なんか、私はですね、多分、なんか最近考えてることなんで、あんまりちゃんとまとまらないんですけど、その、なんか発達と、その、社会規範とかジェンダーとかっていうものは切り離せないと思ってて、だから、その自分の頭の中のなんか神経とか脳とかのなんか違いから多分その発達障害って言われるなんかものが出てくると思うんですけど、それっていうのが、その世界の認識とか違うとか、世界のなんか認知とか、物を見るときにどういうふうに物を見るかみたいなの、がまず違う、ちょっとずつ違ってて、多分みんな違うんだと思うんだけど、で、それが、その、人との関わりの中でも、まあ結構効いてくるんですよね。で、その人との関わりの中で効いてくるってことは、なんかその、なんていうの、人々が、なんか男だとか女だとか言ってるっていうことに対する、その受け止め方っていうか、本当にそのインプットの状として自分が受け取り方の中に、その、なんか発達的な違いが出て、なんか、あるのかなと思ってて。だから、 その、なんだろう、多分、その定期発達とかって言われてる多数派の人と、
うん、
その、なんか、ジェンダーの捉え方違うんだろうなって思うんですよ。で、その意味で言うと、私は結構発達やっていきど高いんですよね。
なるほどね。ジェンダーやっていきどよりか発達やっていきどの方は、はい。
そう、ちょっと後で、そうですね。あの、後で多分ニューロダイバーシティの話しようと思うんですけど、だから、そういう方向から行くと、うん、なんか性別に対して、なんかみんながどうやって、どういうことをやってるの？で、なんかその、ニューロダイバーシティ的な観点から、その、人の性別を見たときにどういう風になるのみたいなのは結構興味があって、だから、その、自分が、私は結構その ADHD の傾向が強いんですけど、そういう人として人生をうまくやっていくぞみたいなのはあるので、うん、その、なんだろう、なんか注意欠如やっていきどみたいなのが、あの、ジェンダーに関係してる気がします。
そう。ニューロダイバーシティの話多分この後出ると思うんですけど、まあ、その、PJ さんがお勧めしてた本とかも読んだ感じ、結構そこで出てくる、なんだったかな、あの、事例というか、なんとかスペクトラム。
自閉症。
そう、自閉スペクトラムに、はい、の性質とかなり合ってるポイントが、あの、自分も素養がかなりありそうな、っていうのを感じたので、うん。まあ、そこは、その自分自身、アラビー自身をやっていくっていうのと切っても切り離せない。まあ、ピジェさんと発達の話を多分以前の回でしたと思うんですけど、うん、そこでも、まあそういうエピソードは出してるとは思うので、はい、自分もそっちはやっていきどは結構持ってる気がします。
そうですね。
自閉スペクトラムやっていきど。
そう、だから、ちょっと先取りしちゃうと、その、先取りっていうか、全然話す予定がなかった話なんですけど、
はい、
その、ジェンダーの話とかフェミニズムの話とかをするときに、社会規範を全ての人が同じように感じて受け取って、それに対して何らかの応答、自分の中で応答する機構がほとんど全ての人に備わってるみたいな過程があるような、に見えるんですよ。
うん、
でもそれって、その、なんだろう、俗に言う空気が読めない人みたいなのは、その社会規範に対してもしかしたら鈍感かもしれないし、そういう人にとってのそのジェンダーとか、そのフェミニズムとかっていうのはなんか違うかもしれない気がするんですね。
うん、はい。まあ、そんな話が、ちょっと急に言われてなんだっていう感じ、
はい。すいません。昨日の夜になんか、いろいろひらめいてた話なんて全然まとまってないです。
うん、まあまあ、ちょっともしポロッと出るんであれば出していくのもっていう感じではあるので。
はい。
うん、モフさんもそういうのありますよ、あそこ。
あ、モフスさんもそう、自閉症スペクトラム傾向あるなっていうのは、全然思ってました。ただ別になんか、日常生活で不自由するまでではないんですけど、うん、あれちょっとおかしくないみたいなところは結構あって、うん、そのいくつかの事例がそういう傾向に当てはまるなっていうのは感じてるところはありますね。
困ったことないですね。結構、あの、年一で財布なくしちゃったりとか、そういうエピソード持ってるわけ
です。そういう系ではない。そう
です。あ、そういうエピソードあるんだけどな。
スペクター的な方ですね。
だから人が言ってることがよくわかんなくて、あれってなるみたいな感じ？
あ、それもありますし、あ、なんかお便りでありましたよね。ちょっと言葉の意味をどう受け取りますかとか、うん、っていうのもあるし、あと私はなんかこだわりが異様に強かったとき、っていうがあって、今だいぶなんか改善したんですけど、例えば、なんだろうな、本の並び、本棚にある本の並びが、自分の納得してる状態じゃないと、こう発狂しそうになるとか、何か家の、はい、家の中にあるもので、まあ、例えば冷蔵庫の中の牛乳パック、牛乳を置く位置が、自分が思ってるところになかったら、うわーってなって発狂しそうになるとか、そういうことってない人にはないじゃないですか。
うん、
ナイス。
ただ私はそれ自分の想定していないところに物があると結構ダメになっちゃったりして、
うんうん、
あと大学の時とかはあの講義があって席に着く時に毎回その自分が座りたい席があってそこにいないと落ち着かなかったんですね、なのでなんか一限とか9時から始まるのに8時半に教室着いて座ったりしてて、うん、絶対にここを取るみたいな、ね。そうでないともう落ち着かなくて不安になるとか、そういうのはあったりしましたね。
じゃあ、どうなんだ、自閉スペクトラム寄りなところを持っている、
まあ、そういう傾向あるなっていう程度には感じてますね。
じゃあ特にそれに対してやっていき、結構大変だけど、それをちゃんと背負ってやっていくぞって意識がないぐらいに、まあ、結構当時なんですかね、成長というか自分の時代によっても度合いって変わってくるような気はしてるんですけども、今はそんな気にしてない。
まあ、その時期特になんか心と体をぶっ壊していって病んでた時期だったっていうのもあるかもしれないです。今かなり健康になってきて、そしたらそういうのも自然と落ち着いてきたみたいなところはあったりして、ちょっとわかんないですけどね、どういう作用でそうなったかっていうのは、ただそんなことはあります。
強迫性障害とか、なんかいろいろその、なんていうの、こだわりを生み出す機構みたいなのもありそうなので。
そうそう。まあ、あとで多分ニューロダイバーシティのところで別にそういうのは、まあ、障害ではないんだよっていう話も多分出てくるとは思うので、うんうん、まあ、それをどう認識するか、自分で別に対処できているのであれば、それに対して困ってないのであれば、それはそれで。だし、まあ、将来的にはそういうのを環境の面で、まあ、困らないようにする仕組みっていうのも大事なんじゃないですかっていう話が多分後で出てくるのかなっていう。
そうですね。
はい。じゃあ、いいかな。立場表明。結構ちゃんと立場表明したと
は。はい。
はい。
ますと。まとめると、アラビーは、指数で、ヘテロで、やっていき度は低、ジェンダーやっていき度は低めで、自閉スペクトラムやっていき度は、まあ、そこそこあるって。
アラビーさんどうなの？なんか、ADHD やっていき度なんですか？両方？
そんなにないか。それも低いのかな、じゃあ。そうですね。でも、どっちか、ジェンダーをやっていくのと、その発達自閉の方で困ってやっていこうっていうんだと、そっちの方がちょっと高いかな。まあ、両方そんなに高くないけど、まあ、自閉スペクトラの方が、まあ、例えば40ぐらい、100がマックスだとして40あるとすると、ジェンダーやって軌道は10とか20しかないかなっていう。
うんうんうん、
で、PJ さん、モフさんは、ノンバイナリーでやって軌道は、まあ、
ちょっと待って、ちょっと待って。PJ はノンバイナリー。PJ はノンバイナリーで。
そうですね。申し訳ないんですが、モフさんはノンバイナリーですらないんですね。
モフさんはモフさんです。
そうです。
そうそう
モフさんやって気度高いだけですね。
あ、なるほど、なるほど。
すごいわからないと思うんですけど、私もわかってないんで。
うん。
なんか、そういうもんだとして受け入れてくださいな。
はい。
はい。
で、では、そう、ピアノンバイナリーで、注意欠如やって気度高いです。うんうん、JS クラブの人の話聞くとすげえわかるっていう思う。ところなんか対人的な部分わかるってなるんだけど、それは多分私の注意欠如から生み出されてるような気がしてて、なんで、なんか、その自分のその世界の認識っていうのはまた別に記述していかないといけないのかなみたいな部分と、それをうまく利用してやっていくぞみたいな気持ちは結構強いので、うん、はい、注意欠如やっていき度が高いかなっていう気がしてます。う
ん、あ、聞き忘れたけど、ピジェさんはピジェさんやっていき度はあるんですか？
いや、なんだろう。
アラビーやっていき度は結構ある気がしてるけど。
ああ、それはまあ、しょうがないからそうなんですけど、なんか、むしろその、なんていうの？そうですね。なんか、考え中。あのね、その自分やっていきどっていうのを、なんか、多分だけど、その、こう自分やっていくぞって考えるときに、自分を何か説明する言葉があった方が都合がいいって考えるタイプで、多分。で、それで、なんかその発達関係の本を読むと、あ、こういう言葉を使って自分を説明すればいいのかみたいなのが結構得られるんですよね。だからそういう意味で、その自分やっていきども、まあ、あるんだけど、その、そういう、なんかこういう、なんていうの？この人たちはこういうふうにものを見ていますみたいな話を聞いて、ああ、それはあるわ、とかっていうのを、まあ、自分でもらうと同時に、その他の人のためにも書いていきたいなみたいなのがあって、そうすると自分だけにとどまらないなんか、他の人を助ける何かとして、そのラベルが欲しいみたいな気がしてるんですよね。
あ、なんか、まあ、どうなんだろう。まあ、自己肯定感ってことも最近出てくるけど、そういうのも、なんか若干自分は高めだから、まあ、その、アラビーはアラビーであるってことに疑いがないというか、そこはなんか自信を持っちゃってるところがあるなという気がしてて、まあ、そういうのももしかしたら関連がありそうだなっていう。
ひょっとしたら自分やっていくのはあんま高くないかもしれないです。だから、そうなんですよ。だから、なんか、よく、ジェンダーとかの話もそうだけど、なんか、カミングアウトした人に対して、あ、今、あなたはあなただから、みたいなことを言う人多分いて、それに対して、なんか、結構私はもやっとするんですよ。なんか、
確固としたものが。
え、なんかね、あるっていうか、なんか、その、なんだろう、説明するときに、なんか、 その、例えばあなたはあなただからって言ったら、一週間になんか10回自己紹介しないといけないかもしれない人がいる一方で、なんか、その人は普通だからっていう人だったら、1年に1回自己紹介すればいいかなみたいな感じだったら、やっぱり、その、あなたはあなただからだけど、あなたの説明の手間みたいなのが違うと思うんですよね。
うん。
みたいなことを考えてます。
うん。手間は違うけど、まあ、アラビーの説明をしろと言われたら喜んで何回でもするよって
気持ち。そうなんだ。うん、そっか、じゃあ、やっぱり多分それですね。
それは自分が好きだから。
そっか、すごい。
なるほど。
っていう気がしちゃったなっていう。まあ、そういう解釈でいくと、モフさんは結構、なんか、うん、アラビ寄りというか、もうアラビとかモラズさん寄りというか、モフさんであることには疑いを持ってなさそうだな。
まあまあ、そうですかね。そうでしょうか。
違う。勝手にこっちに呼び込んじゃ悪いか。
まあ、なんかでも、他人のことっていうのは、まあ絶対に分かりようがないと思っているので、なんだろうな。なんかその、自己紹介をする手間みたいなのは、でも、不平等感は今のあるかもしれないですけど、やっぱ平等にあるんじゃないかなっていうのはなんかぼんやりと思ってましたね。なんだろうな。うん。みんな違う人間だからっていうのを私は大事にしたいなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。そうです。どっちを大事にしたいかですね。多分、違うからっていうことを大事にしたいか、なんかこういうところ一緒だよねっていうのを大事にしたいかみたいな。
でもそれはちょっと、そうですね。私だから、みんな同じ人間であり、かつみんな違う個人であるっていう考え方なんですよね。同じだよねってい いう枠組みで見ていけば差別なくなるし、でもみんな違う人間だよねっていうところも分かってれば、また差別もなくなるんじゃないかなっていうふうな、そういう立場ですかね。
なんか両輪というかそうですよね。
はい。じゃあ、まあそのところで、立場表明と、声と名前と、まあ、自己紹介みたいなのをしましたというところですね。じゃあ、はい、時間もほどほどなので、トークテーマに移っちゃいましょうかね。
はい。
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 歌手しますか？
歌手する。はい。歌手します。
うお。めっちゃいい音。
マイクが変わったからかな。普通に上からお願いしちゃってもいいのか
な？そうですね。ライトな話題から行きましょう。
ライトなんですか？
一番上はまあ、
一番上はライトですよ。
一番ライトだ。
全然脈絡がないんですが、なくはないか。
あとはない。
もふもちラジオのきっかけ。はい、そうなんですよ。私、自己紹介で言ったんですが、もふふとやきもちさんっていう二人で、ウェブラジオとポッドキャストをやってるんですが、そのもふもちラジオっていうんですけれども、その、なんで始まったかっていうきっかけの部分ですね。で、これは、もうズバリ、アラビー FM さんの影響なんですよ。
え、そうなの？知らんか。
そう。そうなんです。いや、私、アラビーさん界隈とは、なんか全然つながりがなくて。
あったですね。トリボールさん
とかな。はい。そうそうそうなんですよ。で、トリボール先生って私が敬愛するフォロワーがおりまして。トリボール先生がアラビー FM に出てるっていうツイートを見て、え、トリボーの肉声が聞けるだとって思いまして。
いや、もうそんなキャラクターですよね。謎が深くて、この人何なんだろうって思うような。
あまり人間性っていうか中の人の姿が見えないじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
うん、だから、マジかと思って。
私もトリボールさんのフォローしたときに、これ本当になんかボットと言ってもいいぐらい同じツイートを繰り返したりとか、なんか、まあ、でもいいタイミングでこうお茶をすって差し出してきたりとか、独特な、なんだろうな、ツイッターの使い方をしていて、まあ面白いとは思ったんですけど、なんか一回無理やりこう、オフ会っていうか会って話してみないかって、結構ああいう人ってキャラを守ってるから応じてくれないことが多いんですけど、こう2回3回と反応がない中でも一方的に、今度ここに遊びに行こうよみたいな。
へえ、そうなんですね。
話し続けたら、なんかある時ポロッと反応くれて、それで初めて、なんか、あって、一緒に自転車旅行みたいな感じのしたり、
結構
強引に。
へえ、
中の人がちゃんと人間だった。
あ、そうそう、中の人を引きずり出してきたみたいな、
そ
んな。
そうなんだ。
うん、そうなんですよ。で、そこで、まあ、会ったことがあるからっていうので、若干ハードルも、こういう声出す って話してくれるっていうのも、うんうんうん、まあ実際会って話したことあるよねっていうのが多分あるとは思ったんで、出てくれないかっていうのを言ったら、まあ一応快諾いただいたんで出てもらって。多分、トリボールさんフォローしてる界隈の人だと、本当に謎が深い、よくわかんない人みたいな感じだったと思うんですけど、うん、まあそこで聞いてもらったんであれば、すごいフックになったんであれば嬉しいな。
そうです。で、はい、そちらを拝聴して、そうですね、なんか、ぼんやりと、ラジオか。ラジオは聞いたことあったんですけど、ポッドキャストっていうのはずっと聞いてなくて、まず知らなかったんですね。うん、なんで、ああ、そういうプロじゃなくて、普通の人たちも、音声で会話してそれを配信したりしてるんだっていうのを知って、で、そこから私もやりたいっていう欲がふつふつと出てきて、で、でも、なんだろうな、それで1ヶ月ぐらいその熱が冷めなかったので、じゃあやろうかなと思って、一人でやるのもちょっと不安だったので、やきもちさんは、やきもちさんはもともと、もともとじゃないか、普通に何年も前から仲良くしていて、何度もオフ会で会ったりしてるお友達なので、でなんか、そうなんですよ。キャラクターも可愛らしいじゃないですか。ちょっと抜けてるところがあったり。
イマジネーション。
そう、イマジネーション担当なんですけど。なので、面白い、一緒にやったら面白いかなと思って声かけて、そしたらやろうって言ってくれたんで、始めたっていう感じです。
へー。じゃあ、もともとネットの友達だったんですね。
そうです。ツイッターの友達で。
あ、そうなんだ。へー。
まあ、でも構想からこう実際始め、今年の1月とかから始める前もずっと準備してたじゃないですかっていう。はい、なんか声だけ撮ってすぐ出せばいいやじゃなくて、YouTube からスタートしようとか、コンセプトとかなんか練りに練って始めてるのはそういう性格なのか何なのかっていう、なんか二人でやってるからな。
そうですね。声かけたのが9月か10月ぐらいだったんですけど、私も、こっちも、なんだろうな、普段の生活で割といっぱいいっぱいだったので、そのラジオにどれぐらい時間を使えるかっていうのがわからない状態だったんで、ゆっくり準備する期間が欲しいなと思って、ちょうど年明けぐらいから始めるプラン、感じにしたら、まあうまくいくかなっていうので、2ヶ月、3ヶ月ぐらい準備期間取りましたね。うん、
この計画性がすごい
ですね。すごい。スタート2021年の9月スタートで
。はい、そうですね。
リリースが2022年の1月スタートっていう、もう完璧な
準備です。結構、
なんだろうな、私がそのアフターエフェクトを使って動画を、アニメーションを作るっていうことをやりたかったんですね。
うんうん、
ただそのゼロからだったので、オープニング映像のところなんですけど、なんか全くわからない中からやるっていうので、1ヶ月とかじゃとっても無理だなっていうので、それぐらいあったらできるやろうっていう。
うん、
無理やりやったんですけど、そういう猶予を取ってたって感じですね。
なるほど。コンセプトは早めに決まったんですか？こたつでまったりとかなんか最初に言うじゃないですか、その、このポッドキャスト。
はい。それも早めかな。どういう感じにしようねって話してて、そのこたつでまったりのコンセプトは、やきもちさんのアイディアで出してもらって、ああ、いいねって言って決まりました。結構早めだったと思います。
うん、なるほどな。あと、はい、なんか、今回話そうとしてるような話はしないじゃないですか。
しないです。あんまりまったりできなくないですか、こういう話題で。
フェミニズムでまったり。
まあ、ありですよね。ありだけど。
どうまったり。から始めるフェミニズム。
面白いかな。
なんか、ね、飲み屋の会話でいいやとは思っていて、まあ、なんでもいいっちゃなんでもいいですよ。っていうので、
うんうん、
かなり雑多な話が出てくるじゃないですか。飲んでる時に、なんか、とりあえず自分がこれ興味あるんだよねっていう、最近これなんだよねっていうのが出てくる
から。確かに、結構その、専門性の高い話から、その、日常の話まで、まあ、飲み屋だったら出てくるよねってありますね。
うん。そう。なので、あんまり、なんか、制限を設けてないがゆえに、こう、カオスな、ポッドキャストになって、今に至っちゃってるんですけど、モフモチラジオはなんかそういう感じではなくて、やっぱりある一定のモフモチラジオはこういう話をする場だよねっていう、なんかしっかり決まってんなっていう感じがするんです、
うん、でもいいと思いますけどね、こたつから始めるフェミニズム、
うん、ありですね。どう展開したらいいかちょっとわかんないんですけど、うん
第何回かな、4回か5回で父になりたいってモフさんの自己紹介会があって、はい、あそこら辺が多分一番尖ってる会なんじゃないの
か
な。
そうですね。
ああ、そうですね。土になりたい。すごくよかった。
尖り、にじみ出してしまったな。ちょっとね、猫被ってるんですよね、あのラジオね。 あの、私はですけど、多分、もちは、あのまんまですよ。本当に。
あ、そう。
あゆこです。
うん、それはそれで、でも、やきもちさんもツイートを見てると結構、その、なんか、過激発言ではないけど、こう、社会に物申したいみたいなところとかは、なくはないのかなとは、うん、あの、ありそうなので。
掘り起こしてみるか。まあ、
そうですね。人によっては、そういうトークテーマも、うん、面白いと思
う。そうですね。うん。なんか、こたつから社会に物申すみたいなのいいと思います。
物申していくか。こたつから。
まあ、まあ、そう。まあ、聞いてて、そう。あの、まあ、別に全然、あの、まったりっていうコンセプトを、まあ、うちは守るんですっていうのはいいんですけど、なんか、せっかくトークテーマいっぱい持ってる。だから、たまに小出しにしてくれても、聞こうとしては、
ね、
たまにアクセントが聞いて面白いかな、
うん、
気がします、
うんうんうん。
はい。
そうです。
ありがとうございます。アドバイスをいただいた。
びっくりしました。まあそういうところで、
はい、
ふんわり入ったかなと思うので、本題にぜひ入っていければと。はぁ、
どうしましょうね。なんか小ノートがどえらいことになってますけど。
はい。私、フェミニズムとはみたいな話。なんかお便りに答えていった方が早い？もしかして。
お便りに答えてきて、ある程度、まあ、補足というか、そういう感じで、トークテーマに戻っても良さそうだから、お便り行きますか。一応、優先度は高いので、お便りも。
はい。
じゃあ、お便りを、読みますかね。この最初のお便りが、多分一番重めな、
重い
やつ
じゃ
ない
ですね。
これも結構重いんだけど、今回のやつ。じゃあ、はい。ラジオネームどちらかというと、イタンハさんからのお便りです。モフさん、ピデさん、アルピさん、こんにちは。今回、ジェンダーやノンバイナリーに関するトークテーマが中心ということで、どのような議論が繰り広げられるのか非常に楽しみですと。私にとってとても興味深いのが、このように二分すると物理かもしれませんが、かっことし、アラビさんやピデさんが、どちらかといえば理系の方々であるのに対し、モフさんは哲学系出身、言うなれば文系的であるということです。一つの固定された価値観ではなくて、学際的な確定の議論を聞けないとワクワクしておりますと。さて、ジェンダー系の話題や社会学系の話題でよく表明するのは、理系的な自然科学の学問が重んじる客観性や中立性というような価値規範と、社会学者やフェミニストの方々のある種主観的で政治的な非中立的なあり方との対立だと思っていますと。データやエビデンス、客観性を重んじる、いわゆる理系的な人たちから、そんな主観的な主張を受け入れられないというような批判が、フェミニズムと呼ばれる方々に対して投げられがちというイメージがありますと。で、様々なバックグラウンドや専門分野から来ているお三方の見断の場ということで、おそらく今日話されているような話題について、客観性、中立性、エビデンスといった規範価値がどのような意味をもっと考えるかなどの意見をお三方に聞けたら幸いですと。非常に硬いけども、なんか、フェミニズムとかジェンダー系の問題をよく考えられた上でお便りをいただいているような印象を受けましたねっていうところではありますというので。で、どうですか、どこら辺からフィジェさん、とかがかなりよくまとめてくれてるのかな、はい、自分はコメントぐらいしかしてないけど、
そうですね。なんかいくつかあって、なんかちょっと順番に行きますかね。
はい。
なんか、その一つは多分ですが、その、そうですね、なんか客観の側っていうと、なんかその、ジェンダーの話とかを読んでいて、もうちょっとなんかこう、社会がこうなってほしいっていう前に、現状こうなってるよねっていう部分を、なんか説明を、なんかしてほしいなみたいなことを、思うことがあって、それはなんかその、なんかいろんな立場の人と現状こうなってるよねって、こうできるみたいなのが、客観みたいなところなのかなって思うんですけど、
うん。
うん、だから社会がこうなってほしいっていうことに、の方に急ぎすぎというか、気がするのかな、うん、みたいなことを、時々思うことがあります。
おお。まあ、そして、PJ さん、理系の方に寄せられてるけど、はい、こう、まあ、一応この議論というか話す、うん、まあ、今日来る前にチャットとかでもいろいろ話している感じだと、なんですかね、そんなに自然科学の、あの、はい、信者じゃないというか、まあ、自然科学教みたいなのがあるとすると、そっちにそこそこ、アラビーの方がかなり帰依しているよりで、PJ さんはかなりもうちょっとニュートラルに、立場を持ってるかな。そんなに言うほど自然科学って客観的じゃなくて政治臭もかなり強いよねっていうのは、まあまあ確かにその通りだなって。
ね、そうですね。いや、なんかその自然科学がその本当に宇宙には何があるのかみたいなことを理解するために使いたいと思うんですけど、そのためには、そのなんか宇宙すべてありのままを書く前に何がその人間の側で起きてるのかっていうところをしっかり見とかないと、なんかこう社会の見方に絡め取られちゃうんじゃないかなみたいな気がしてるんですよ。
まあありそう、あるとは思いますね、うん。政治に利用されちゃったりとか、まあひどいと新興宗教とかに 利用されちゃったりとか、
うん。そうですね。そうですね。だから自覚的であることにより、そのより良い、なんかその宇宙すべてありのままに近い見方をできるんじゃないかな、みたいなことを思ってて。で、まあなんか多分具体的に言うと、その、まあなんかみんな、その研究する人とかって予算取ってきたりとか、まあポストを得るためになんか書いたりとかすると思うんですけど、うん、そういう時にやっぱりその社会の多数派が興味を持っていることに近い方向になんか、書かないといけないみたいなのってある。絶対あると思ってて、そうするとなんかその社会の多数派が絶対に興味を持たないようなことについては我々は知ることができないんじゃないかみたいな、なんかある種の絶望感みたいなのを抱いてるんですよね。
なるほど。マイノリティしか興味がない、はい、なんかみんなが、はい、マジョリティが言うほど興味のないところは科学でもそこにメスを入れられないんじゃないかっていう絶望感、はい、
そうですそうですそうです。そのことに自覚的であらないと、それが見えてるものが宇宙の全てのありままだって思い込んじゃうことになる、
うん、
それは結構まずいでしょっていうような、うん、だから自然科学に対してはそういう見方をしてます、
うんうん、まあ結構科学者自身も、例えば友永慎一郎さんってノーベル賞取った物理学者でいると思うんですけど、あの方のエッセイとかを読むと、なんか我々科学、まあ、物理の人が、解き明かしてる謎って結局その街の電灯の下が明るいところしか見れてなくて、うん、電灯の横の暗い影の部分って何も見えてないんじゃないかって科学をやってるとすごい思うことがあるっていうエッセイを書いてるものがあるんですよ、
うんうんうん、
で読んだ時に確かにな、全然見えないなっていう。
うんうん、
まあ、人によってはそれで良いという、もう俺たちは見えてるところしかやらない、客観的になんか議論できそうな見えてるところしかやらないんだよって割り切っちゃってる人もいるけども、科学者によっては、しかもそのノーベル賞取ってるぐらいの、まあ、有名な科学者の人としても、やっぱり見えてないところがあるんだよなってもやってる感じはあるっていうのは、うんうんうん、あの科学は中立でなんかそういうあのなんか熱狂してる人たちばっかりかというとそうでもないよっていうのはちょっと
見
としておきたいかなと思って、
うんうんうん、そうですね。でさらにあの医学とか工学とかの場面に行くとより強くなっていって、そのなんか例えばその男性同性愛者に対する差別がとかがある、まあ同性愛者すべてかに対する差別がある状態だと、例えばその HIV のウイルスを研究するみたいなその観点っていうのが生まれなかったりとかするわけですよね、うん、だからその本当になんか人間が絡んでくるともっと見えなくなる部分多分あって、だからその本当にその暗くなってる部分っていうのがどこにあるかっていうのは、なんか結構その政治をなんか行政が立てた電球の下、なんかライトの下みたいな風になりがちだから、うん、結構気をつけていかないといけないんだろうなっていうことを、まあ、なんか、あの、自然言語処理とかやってても、思うことがありますね。
うん、
はい。
うん、で、あと、この二人で気になったのは、その、科学の人たちが、そんな主観的な主張を受け入れられないっていうのは、フェミニストに投げられがちっていうのは、はい、これはあるあるなんですかね。ちょっとそう、あんまり自分が抑えられてないっていうのもあるんですけど、うん、そういうものなのかなって。で、これを見ると、じゃあ、科学っていうのが客観性が言うほどないし、かなり主観的な学問なんだから科学者は口を出すなっていうようなことが言えるのかなって、科学をちょっと下げるというか、客観性がお前ら言うほどねえじゃねえかって言えばフェミニストの主張が通るのかっていうのもちょっと気になった感じなんですよね。その二つの切り分けというか、立場を分けて戦わせることにどれだけの意味があるんだいっていう。
そうです。なんか、その人間絡んでくるときって結構、その、どの人から見るかによって世界が違うことって多分あると思うんですよね。
うん、
で、なんか、その私が最初に言った、そのもうちょっとその客観性的なものがあるといいなっていうのは、だから、その社会の真理みたいなの絶対見つけられないんだけど、いろんな人、例えばその男性から見てこうなっていて、女性から見てこうなっていて、それ以外の性別の人から見てこうなっていてとかっていうようなことで、なんかみんなで、ああそうだねって言えることができたらいいなって思うんだけど、別にそれはなんか必須じゃないのか、うん、結構まあ不可能なのか、ちょっとまだ私は分かってないところがあります。
なるほど。まあ立場で切り分けるよりかいろんな視点でっていう方がっていうコメントですか。
そうです。はい。で、あと、ムフさんのコメント、うん、
はい。
うん、あ、そう、一応、このお便り的には、その、哲学系出身、言うなれば文系と、カテゴリー分けされてる上で、あの、かなり、これは、納得度が高い、いいエピソードだなと思うので、ぜひ。
うん、じゃあ、まず、客観性の話なんですが、 大学に入って最初に哲学って何みたいな授業があったんですね。で、そこで主観と客観についての回がありまして、まあ、主観は主観なんで自分の意識で見てる、捉えてる世界とかそういう感じでよくて。で、客観は主観から独立して存在しているもの、物やことっていう、そこは共通の認識だと思うんですけど、まあ、そういう授業を受けまして、で、その感想を書く紙に、私は、じゃあ人間って主観でしか世界認識できないんだから、完全な客観性なんて持ち得なくないって思いましたっていうことを書いたら、うん、次の授業で先生に紹介されてしまって、公開されてしまってですね、うん、いや、そうなんだけどって。でも、客観性があることにしないと、何も議論できなくなっちゃうじゃん。なんで、ある程度のところで、まあ、客観性っていうのはあることにするんだよって言われたんですね。
その通りだなっていう。
はい。なんですよ。なので、うん、まあ、客観性はあることになってるらしいんですね。
うん。
っていうのは。
まあ、便宜上、みんな、うん、まあ、ある程度、そういうのは無理だとは分かってはいるけど、便宜上、議論できなくなっちゃうと、結局コミュニケーションも取れないしっていうのがあるので。
うん、とかさっき私が言った、その、いろんな立場の人から見てそうだよねって言えるみたいなことっていうのは、まあなんか多分、客観性みたいなものなのかな。
客観性、それが客観性ってことにしとこうみたいなことですよね。いろんな人の主観を集めた上で、なんか普遍的なっぽいことが言えそうだな、みたいなところで落ち着けるっていう。
そうですね。
はい。で、そうですね。
なんか、ある種の多数決みたいな感じなのかなって思ったんですけど、
はい、うんうん、それはありますよね。その、だから、さっきおっしゃってたように、マジョリティ側の客観性になっちゃうんじゃないかな、みたいなことも危惧されますよね。うん、客観性って言った時にね、
うん。
弾かれるものがありそうですよね。
うん、
で、まあ、自然科学について。
はい、自然科学。
そうですね。はい、私は別に哲学がとか、サイエンスがとかっていうのは、その人間の営みの一つで、人間が世界を解釈する手段の一つに過ぎないと思ってるんで、なんか、まあ、主観だろうなっていうところで思ってるんですね。
うん
うん、なんで、そういう、なんだろうな、なんだったかな。主観的な主張は受け入れられないっていう批判であったと思うんですけど、いや、でも主観受け入れなきゃダメでしょ、ぐらいの感じですかね。なんでそこで受け入れられないのかなって、そういう柔軟性必要じゃないかなって思っちゃいますね。
いや、なんか思うんですけど、その、さっき多数決だから、そこで、その、多数決に入ってない人いるっていう話したじゃないですか。
はい。
で、そうすると、そのフェミニズムって、その始まった時から、その多数決に入ってない人の集いだったのかな、みたいなことを思うんですよ、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
で、なんだけど、そこに、だから、客観性がないのは、客観性がそういうものだから。フェミニズムの側に客観性がないじゃなくて、客観性の側にそのフェミニズムが取り入れられてないから、みたいな。
弾かれた側だからっていうのは、
うん、
そうですね。
うん
うん、それで、フェミニズムっていうのは、だから、私たちはこういう理由で困ってるんです。この困ってるっていうことをなくしたいんですっていう、やっぱそういう運動だと思ってるので、そんな主観受け入れられないって言われても、そっかってなっちゃうんですよね。なんか、受け入れられないって思うのは別にその個人の主張だからいいと思うんですけど、じゃあ、なんか、こっち側の困難を踏みにじらないで、そのままおとなしくしていっていただくのがいいんじゃないかな、と思います。
うん、なんか、その、さっきのビブさんの話とか考えると、例えばその、なんか、ある人たちだけが助かる話になんか予算を投入してもいいんですかみたいな。なんか、フェミニズムは私たちは困ってるんですって、その私たちに入ってない人たちは、フェミニズムの恩恵を受けられないから、フェミニズムに予算をつけなくてもいいんじゃないですかみたいなことは、なんか言えちゃうんかなって、うん思うんですけど、なんか、それも多分違くて、その、客観性の多数決に入ってない人たちを入れようっていうことを考えると、やっぱり、その、なんていうの？フェミニズムも取り入れないといけないので、なんか、誰かがだけが助かるっていう話でもないような気がします。
ん？あ、どう
これ今の話伝わ、うん、今の話伝わりました。
どこのこれはどういうふ、今、ピジさんのところがちょっとわかんなくなっちゃった。
すいません。なんか、頭の中ぶっ飛ばした。
あ、いやいや、すいません。ちょっと、僕が多分聞き逃したんだろうと思う。どこの、
え？
フェミニストの主張が受け入れられない。主観
は受け入れられない。
ていう批判に対して。
そうですね。で、それに対してそうですかなんだけど、受け入れられない。だから、お金を、なんか予算をつけなくてもいいでしょうみたいな風になったら、それはまずいんじゃないかなって思います。
ああ、うん、そうそうそう。それはそうなんですよね。
だから、受け入れられないっていうのが気持ちの部分に、うん、だけなのか、その、なんていうの？なんか大学でフェミニズムを学問としてやることの意義みたいな風に、なんかの方に拡張していくと、なんかその、受け入れられないって人が単に感情的に言ってるだけじゃなくて、なんかこう、じゃあ大学はどうあるべきなのかとか、その研究予算を、うん、配分するときにどうすべきなのかみたいな話になってくると、なんかそうですかって言ってられないかなっていう気がしたんですよね。
受け入れてもらった方がいいんですかね。
そういう
ことではない。踏みにじらないっていう。
そう、踏みにじらないっていう。そう。だから受け入れられないっていうのは、なんか気持ちの問題なんだけど、そこからアクションにつながると、まずいっていう。
ああ。だからそこには予算をつけないぞっていう踏みにじりはしないでほしいよねっていうことですよね。
そうですね。そうですね。
はいはい。
うん、はい。だから、そのさっきもなんだっけ、これ、何々が、そのなんか気持ち悪い、その、とかって人に対してこういう人は気持ち悪いとかって思うのは、まあそれは気持ちの問題だから自由なんだけど、うん、だから、その人たちに対して、その社会的になんかこう、不利益を被るようにしようっていうふうにするのは差別じゃないですか。うんうんうんうん、だから、フェミニズムが受け入れられないって気持ち上思ってるのは自由なんだったと思います。
まあ、受け入れられるポイントを見つけていくのもできれば、まあいいかもなって。まあ、対立しちゃうよりかは、まあ、もう、まあ、できないが対立してるんだと思うんですけど、主観の中でも、もうちょっと客観に、お互い半歩ぐらいずつにじみ寄った上で、ちょっと ここぐらいだと受け入れてやらんでもないっていうポイントを見つけられるといいんじゃないのかなっていうのが、なんか感想かな、この点の話として。
うん。なんか、あるいは、その客観性側を扱うのが得意なのであれば、受け入れられないとか言ってないで、客観性を使って、で、そのフェミニズムを達成することをお手伝いしてあげればいいんじゃないかなって思うんですけど。
ああ、そうですね。うん、そうですね。
だからそれをしないで受け入れられないって言ってるのであれば、それは主観的だからではなくて、フェミニズムが嫌だっていう、
うん、
そっちが根っこにあることになるんじゃないかなって思いますね。
まあ結構でもフェミニズムに対してなんかいろいろ言う人いるけど、本当に分かって言ってんのかなみたいな、なんかその、なんか印象で言ってんのかなみたいなことを思うことはある気がしますね。
燃えてる案件はほぼ印象ですよね。
うん。ツイッターで炎上するタイプのやつ。
まあまあまあまあ、まあ、そうね。炎上しがちだし、対立させちゃうと自然と対立したがって議論しちゃうっていう側面があるので、なんすかね。まあ、踏みにじらんやもそうですし、うん、お互いの。
あ、すいません。
う
ん、
はい。
大丈夫です。通知が鳴ってしまった。
ああ、はい。まあ、そんなところかな。いいですかね。本の話は多分後でする。
あ、そうですね。後です、まあ。
コメントしてもいいけど。
あ、そうですね。なんかその多数決で決まってんじゃないのみたいな話を後でします。はい。
あ、はい。じゃあ、次のお便りに行きますね。はい。ラジオネームさすが兄弟さんからのお便りで、こんにちは、人が言ってることは文字通りに受け取って解釈した意味と、発言者が意図していることが乖離していることはしばしばあると思いますと。その人がどういう状況に置かれているのか、どんな背景を持っているのか想像しながら言葉を適宜受け止めたり確認したりエスパーしたりする必要があると思っているのですが、お三方は他者の言葉をどのように受け止めていらっしゃいますか？議論していただけたら嬉しいです。で、もしそれが難しいとか大変なら、美味しいお菓子の話をお願いしますというお便りでした。
はい。
はい。
ちょっと議論ができるかっていうと、ちょっと、ま、なんですかね、立場が同じだと議論にはならないっていうのはあると思う。まあ、私、アラビの立場的には、エスパーはしないし、できないっていう、まあ、そういう立場ですと。で、まあ、ただ、わかんないからといって何もしない、その相手が言ったことのみだけしか受けなくて、それ以上何もしないわけでは一応なくって、こういうことを考えてるんですかね、こういう解釈でいいんですかねっていう石を投げるような形で、まあ、湖に石を投げて、その、立った波を見るぐらいので、どうにか相手の気持ちをもんぱかろうとすることぐらいは、まあ、するかなっていうぐらいな立場ですと。で、お菓子で言うと、ギモーブっていう、はい、果物を濃縮して作ったマシュマロみたいなお菓子は先ほど出たトリボールさんと、食べに行って美味しかった思い出がありますっていうくらい。はい、すいません。じゃあ、
はい。そうですね。なんか、立場が一緒だと議論にならないっていうのが面白い。 エスパはできないですね。ですが、しなきゃいけないと思ってやってた時期があって、無理だなって分かったから、まあ、今はしないように。その、エスパしそうになる時にも、これはしない方がいいなって、意識的にしないようにやってます。で、なんか、っていうのは良かれと思ってやっても、なんか実はその、エスパーし間違えて、なんか読み間違えて外れてた時に、なんか自分がめっちゃ損したとしても、それってなんか私の、その読み間違いっていうことになって誰も責任取ってくれないんですよね。だから、まあなんかしないに越したことはないって思ってるんですけど、でもなんか一方で、その、人がその言葉の文字通りの意味じゃないことを伝えるっていうの、すごい面白いと思ってて、だから、その、なんか、多数派のエスパーっていうのに、何が含まれていて、どういう、なんか、メカニズムになってるのかみたいなのは、興味があるんですよ。なんで、なんか、その言語学だと、語用論とか言語哲学とかの、なんか、あたりにあるのかなって思うんですけど、うん、だから結構、その、興味持って、なんか本読んだりしてたりするかなってとこあります。最近美味しかったお菓子は、東京土産でいただいた、なんか、春の月の高級なやつ。
そんなのあるんだ。
です。
名前はわかんないんです。
はい、萩の月の高級なやつ名前なんだっけ？これリンク貼ったんですけど、萩の調べ、こう。
こう。
なんか萩の月のなんか白いですよね。なんか、きらめきみたいな感じ書くやつ。
ああ。
なんか、結構、なんか素敵な箱に入ってて美味しかったです。
おぉ、美味しそう。はい。ありがとうございます。
これなんか東京限定っぽくて、なんで、うん、なんか、萩の月ってもともとその仙台のお菓子かなだと思うんですけど。
うんうん、
だから、東京の人に、東京じゃない人は東京の人に買ってきてもらいましょう。
おぉ、はい。ちょっと買って食べてみようかなと思いました。じゃあ、モフさんはどうですかね。
はい。私もですね、言葉の意味はそのまま受け取っちゃうんですよね。まあ、全く議論にならないんですが、なんか、前に仕事のミーティングしてるときに、ちょっとした雑談があって、で、その中で、モフさんは24時間365日休まず働いてくれてるから、みたいな話をされて、やっとしてないので、え？ってなって、いや、そんなことないですよって言ったんですよね。そしたら、あっっていう空気になってしまって、その空気になってから、それ冗談だったんだなって気づきました。
それどういう意味なんですか？
冗談だと思うんです
よ。冗談だったん
だ。だから、その24時間365日働いているように、なんか、めっちゃ仕事ができるみたいな感じで。
あ、なんか、それぐらい一生懸命働いてくれてて、偉いね、みたいな、そういうニュアンスじゃないですかね。わかんない。偉いじゃん。いや、だから、わからなかったんですよ。
不明。
そう、わからなくて、それが冗談だとは、っていうのが分かった上でもうどう反応したらいいかもわからなくて。
わかんない、わかんない、それ。
どうしたらいいかわからんってなって、そのまま、あっていう空気で終わりになりました、その雑談は。で、なんか、なので、わからないんですけど、大学で英語の授業を取ってた時に、その英語の先生が、うん、アメリカかな？なんかスピーカーズレスポンシビリティなんだよ、アメリカは、みたいな話を教えてくれて、まあ、話者責任ですよね。話した側が、その話した内容に責任持って、相手に伝わるまでちゃんと話しましょう、みたいな概念を教えてもらって、で日本人って、その、一度しか言わないから、一回で覚えろよ、みたいなことって結構言うじゃないですか。なんでその聞く側が一回でやれなくちゃいけないの？そうじゃなくて、伝わるまで話すんだよっていうことを教わって、ああ、みんなそうしてくれたらいいのにって思ってます。
うん、なるほど。
お菓子はですね、小山台っていう大井町線かな、うん、にある駅のオーボンビュータンっていうフランス菓子屋さんが、もうはっちゃめちゃに美味しいので、皆さんぜひ行ってみてください。何食べても美味しいです。
なるほど。まあ、東京に来る
方が、東京にいらっしゃるが。
ぜひと。
はい。
はい、
まあ。ちょっと気になったんで、はい、その、なんか関連でその本の話していいですか、
はい、
言葉の展望台。
はい。
あ、展望台いきます。はい、どうぞ。
ちょっと待って、今の話に関連してて、その、スピーカーズレスポンシビリティだと、その、伝わらないのは話者のせいってことになると思うんですよ。その、話し手のせいだ。でも、なんかその、ここでは、なんかコミュニケーション的暴力の話をしていて、
ありましたね。
これって、その、話したいことが伝わらないのはなぜっていう話なんですけど、そこで、その、なんか、その、なんだ？ 例が確か出てたけど、なんかその、聞き手が、話し手よりも聞き手が権力を握ってる場合、その人間関係に、その、どっちが、なんか、その、人間関係上で、なんか、こう、平等じゃない場合には、聞き手が聞き取ったことが、話者が話したことにされる、みたいな。だから、リスナーズリスポンシビリティみたいになっちゃ、リスポンシビリティって、なんか、なっちゃってるのかなって思うんですよね。それ、多分、その、日本語でも英語でも多分発生すると思うんですよ。だから、その、伝わらないのは話し手のせいだっていうのを、なんか、結構、その、それだけを、なんていうか。
鵜呑みにすると。
鵜呑みにすると、その、話しても話しても伝わらない、その、例えば、なんかマイノリティの人とか、その、なんていうの、夫婦関係でどっちかが強いみたいなのが発生してるとかっていう時に、なんか、その、伝わらないのを話し手のせいだっていうことにすると、話し手はいくら頑張っても伝わらなくて、結局その人、その弱い側にばっかり責任が押し付けられるみたいなことになった、なるとまずいのかな、みたいなことを思いました。うん。
ここの言葉の展望台の例だと小説を、
はい、
これなんていうかな、魚肉飯っていいのかなのサイズリ、
あ、台湾
のルロハンか、ルロハンのサイズリっていう小説の中の、うん、はい、なんか男、一応結婚されてる男女になるのかな、男女の、その女性側が働いてなかったけど、まあまあいろんな事情で働いてなかったけど、その旦那さんの方になんか、旦那さんって言っていいのかな、まあまあ、方になんか働き、うん、今度働いて、で、見たい自分で、まあ、その相手以上に稼ぐのは難しいけど、まあ、自分にもできることがあると、まあ、そういう、あれ、どうなのか、どういう意図で
働いてる、甘えたくないって書いてありました。
ああ、なるほど。甘えたくないか。うん、っていう、まあ、何かしらいろんな意図があって、働きたいっていうのを言ったときに、お金のことは気にするなよって、ふわっと受け取り側の旦那さんが、その一言で、なんかこう、うんうん、その、言ってる奥さんの頭を撫でてみたいな、そうじゃない。っていう。まあ、このやりとりを、この本を読むと、いやいや、この旦那は、何も会話が成立してないっていうのが多分読める。まあ、そういう小説なんだと思うんですけどっていうのが例として出てましたよね。
出てました。
絶望的なぐらい、この相手の、まあ、旦那さん側の言葉遣いとかの身振り手振りというかそういうので、コミュニケーション、受け取る側が何も受け取れてないみたいな。
うんうんうん、
コミュニケーションの断絶がね、すごい本だなと思います。
う
ん、
そうですね。
あ、すみません。それが、例。一応、意味の占有というのの、まあ、具体例として小説の一場面が切り取って説明されてた部分がありました。という話で。
はい、そうですね。
補足になってるかな、これ。
ここってどうしたらいいっていうのってありましたっけ、はい、解決策というか、どうしたらいい、
あ、多分ですね。これって、なんかそもそも書き手が言語哲学者で、その、普段生活でこういう、言葉の不思議さとか、なんか、不可解さとか、納得いかなさとかがあるよ、みたいなのを分析してるエッセイ集なんですけど、うん、で、そういうのを、なんかその、言葉が伝わらないのはなぜみたいなところで分析してるけど、だから、なんか多分ですけど、あんまりなんかその、なぜに答えるんだけど、どうしたら伝わるのかっていう方向までは、なんか、担当してない感じがありますよね。うん、だから、その言葉はこういう風なメカニズムで通じないのだ、みたいなことを分析していく。
うん、概念の提示かな、意味の占有っていうものがあるんだよっていう。
うん、そうそうそう。意味の占有っていうことを使うと、この現象が説明できます、みたいな感じなんだと思うんですよね。だから、どうやったらいいとか、誰が悪いとかっていう方向まであんまり踏み込んでないのかなっていう気がします。うんうん、
まあ、それに近いエピソードを、まあ、挙げていただいているって感じなのかな。
ああ、そうですね。それを思い出したことを書いときました。
うん、
これは、話しますか、
はい、あ、まあ、
あとでもいいですけど、なんか本の紹介の場面とか
でも。でもいい
すいません、なんか
話しちゃいますか。なんか、以前職場で、職場に催事店が来るような職場で、お店が出店みたいな感じで出てて、和菓子屋さん、美味しい和菓子屋さんが来てたことがあったんですね。で、私、和菓子好きなので、買おうと思って並んでたら、同僚の男性の社員の方に、まあ、夫婦さんって甘いもの好きなのって聞かれたんですね。で、和菓子は好きなんですけど、甘いのは、まあ、そんなに得意じゃないとか苦手なんで、洋菓子はあんまり食べないですね、っていうふうに答えたら、ああ、やっぱり女の子って甘いもの好きなんだって言ってたんですよ。
意味何も取れてない。言ってること何も聞いてない。
と思って。別にいいんですけど、私そんなこと言ってないかなと思って。
言ってない。
でも、その人にとって、 て甘い、女の子は甘いものが好きっていう答えがもうすでにあって、うん、そういう風に解釈されてしまったっぽいんですが、嫌いですって言ってたら。はい。
いや、なんか、ステレオタイプの強化みたいな話があったと思うんですけど、なんか、その、ステレオタイプを強化する情報っていうのは、すごい、うまく受け止められて、ステレオタイプ強化するの
に使われ
る
けど。
はい。
なんか、スコトーマ、盲点って言葉ありますけど、そういう、かかってって私は、その、洋菓子はあんまり苦手ですみたいなところは、弾かれたんだろうなって思って。うん、なんだかな、というエピソードがありました。
確かに、それは聞き手がその、話の意味を、なんか決めるってよく勝手に解釈しておしまいみたいな、うん、ですね。
まあ、でもなんか、どうでもいいかなと思って、別に弁明もしなかったんですが。そんなことがありましたっていうのを思い出したってことです。はい。
うん、はい、じゃあ、エスパーの話おしまい。
あ、なるほど。この本もおしまいになっちゃうのかな？個人的には。
本の話は、あ、もう一個あれですかね。あと、脱線しすぎるかなと思ったんだ
けど。まあ、一応これも話したいトークテーマだから、
はい、どんどん。じゃあ、ちょっと待って、本の名前言ったっけ？三木那由他さんの言葉の展望台という本です。はい。
です
はい
はい、もう一個のやつ、どうですか？
そうですね、セクシュアルハラスメントの話。これ多分、モフさんが引用して
くれた。ああ、そうですね。
読みましょうか。セクシュアルハラスメントっていう言葉がなく、それゆえその言葉はセクシュアルハラスメントだからやめてほしいとは語れないが、代わりに同じことを、その行為は不愉快だからやめてほしいと語ることで伝えようとしようとしたとしよう。この時、不愉快という言葉を選んではいても、その人が本当に言いたいのは自分の心理に関することではなく、むしろ社会的な不正に関わる振る舞いが生じているということであるはずだ。だからこれ、なんか客観性と主観性みたいな話に結構近いと思うんですけど、っていうのでなんか多分、っていうのがあったんですよね。って思いました。
そうですね。なんか気になったので。うん、あげといたんですけど、
はいはい、
なんだろうな、何を思ったかというと、
うん、
その私はハラスメントについてなんかこの間ツイートしたかもしれないんですけど、例えばなんか自分がなんか嫌なことをされた時に、それセクハラだからやめてくださいっていうのと、
うん、
それされるの私は嫌なのでやめてくださいっていうのってなんかどういうふうに意味が違ってくるのかなっていうことを考えていて。うんうん、でセクハラだからやめてくださいの方が主語は大きいじゃないですか。
うん、
それなんですけど、っていうのでちょっとエピソードを挙げたんですね。
はい。
それで、これは昔なんかバイト、試食販売のバイトをしていた時に、初めて行ったスーパーで、バックヤードで準備をしていたら、そこのスーパーで働いている女性陣から、まあ、A さんっていうおじさんがいて、その人セクハラしてくるから気をつけてねっていうふうに言われたんですよ。で、
うん、
その A さんって名前だけはまあ覚えておいて、で、仕事を始めた時に、そのスーパー内で買い物をしなくちゃいけなくて、目的の品をうろうろ探していたんですよ。したら、その声をかけられて、ポンポンって肩叩かれて、何探してるのっていうふうに、店員さんが声をかけてくれたんですね。で、すごい親切にしてくれて、その街頭のものがあるとこまで連れてってくれて、お仕事頑張ってね、みたいな、ニコニコしてすごいいい人だったんですけど、私は、ああ、すごいありがたいなって思って、名前を見たら、その A さんだったんですね。
うん、
で、ありがたいなって思ったんですけど、あ、この人がセクハラする、されるって言ってた人じゃんって思って、でも別にされなかったなと私は思ったんです。
うん、
ただ、よくよく考えてみたら、肩をポンポンって叩かれたりとか、まあ、なんか、やや距離感が近い人だったんですね、物理的に。
うん、
で、もしかして、これのことをセクハラというふうに、その、言ってた方は捉えていたのではないか、っていうことを思ったんです。
うん、
っていうお話なんですが、
うん、
なんか、セクハラだからやめてって言ったときに、それをセクハラじゃないと思っている人ってどうなっちゃうのかなって。
うん、
なんか、そうすると、なんか、できないことどんどん増えていくのかなって思ったりして。
ああ、そういう批判ありますよね。なんか、セクハラだと言われるから、おちおち話もできないみたいなことを言う人は、なんかそっちはそのセクハラと思われたら困るっていうので雑談ができなくなるみたいな。なんか、もしかしたらおじさん側の人かもしれないんだけど。
あれ、モフさんはセクハラだと言えなかった側なんですよね、今のエピソード。
思ってもいなかった。セクハラと感じなかったんですよ、私は。だから仮にその肩を叩かれるとかをセクハラっていう風に定義されてるんだとしたら、私にとって別にその程度はセクハラではなく、その程度はっていうか、 それをセクハラだとは感じなかったので、うん、そこのコミュニケーションが、うん、セクハラだから、その若い女の子が試食販売に来ても肩叩いちゃダメだよ、みたいに、
うん。
そのおじさんが言われたとして、そういうコミュニケーションがなくなってくっていうこともあるのかな、なんて思ったりして。社会的な不正に関わる振る舞いって一体なんだろうなっていうことを思って言いましたんですね。
なるほど。
セクハラっていう時は。
いくつか思ったことがあります。
あ、どうぞ。
はい。あ、どうぞ。
あ、いいです、いいです。はい。いくつか、じゃあ。
はい。まず一つ目は、モフさんは、と、他の人が、例えばその、あの人セクハラだから、するから気をつけてねって言った人は、モフさんとは違うことをされていた可能性が。
うんうん、全然ありますね。
モフさんは肩を叩かれてたけど、その他の人はもしかしたらお尻を触られてたかもしれない、みたいなことはあると思うんですよね。一、
うん、
つ。
うん、
で、そうすると、なんか、それが、まあ一つあって、だから、で、プラス、あ、他のこととしては、例えば、モフさんが若い男の子っぽい感じに見えたとき、そのおじさんはモフさんの肩を叩いたり、親切に、案内してくれたりしたのだろうか。
うんうんうん。
で、男の子だったら、もうなんかもっと雑に扱うし、そんなに丁寧に案内してくれない。
そうそう、案内もしなかったとかね。
親切に丁寧に、なんかその女の子だから肩を叩くし、男の子は肩を叩かないが女の子は肩を叩く。男の子に対しては親切に案内しないが、女の子に対しては親切に案内するっていうのは、それはおかしいと思うんですよ。
うん、うん。
なるほど。
うん。
だからそれはその社会的な不正だと思うんですよね、私は。
うん。
なんかその時に男の子は案内してもらえなくて困ったかもしれないわけって。だから、例えばなんか私は、なんかその大学に行った時に、いや、あの先生は女の子には優しいからね、みたいなことを聞いた時に結構なんか、ギュってなったんですよね。で、だから優しいっていうのはどういうことかというと、もしかしたら正当な指導が受けられないということかもしれないなって思ったんですよね、その時に。
はい、はい。
だから、優しくしてもらってラッキーっていうのであれば、まあ、別に、それはなんて言うんだろう。それがそれでいいかもしれないけど、うん、逆に男の子だったら、なんかすごい、なんかパワハラみたいなことされてたかもしれないし、うん、みたいなことを思うと、やっぱりそれも社会的な不正だと思うんですよ。だから、嬉しいか嬉しくないかとか、別に私はいいよって言うかどうかっていうものじゃない何かが、多分、ハラスメント、セクハラに対してはあるんだろうなって思います。
なるほど。そうか、いろんな視点が。
だから気づくきっかけとして嫌だっていうのがあるんだけど、嫌だが本質ではないっていうことなのかな？
なるほど。まあちょっと、エピソードの中のモフフさんだと、そこまで深くまではちょっと読み取れるところまでは多分その話だ
と。そうですね。わかんないんですよね。だからね、わかんないんですよね。そう。もしモフフさんが男の子だったら、みたいなこと言っても、それは正解はないし、他の人がどうだったのってことも正解がないんですよね。
まあ、どっかででも出くわすことも社会にいるとあるかもな。まあ、前もちょっと話したかもしれないけど、自分が前職にいた時に新入社員の、まあ、女性の後輩が入ってきて、自分の、まあ、ある種同じチームで、まあ、かなり近いところで仕事するっていうタイミングになった時に、自分はもう全然、なんだろう。まあ、当然なんですけど、ジェンダーとかその人の性別によって何も態度は変えなかったんですよ。同僚として普通に接していて、この分仕事で半々で、ここからここまで自分はこっちやるからお願いね、ぐらいな感じでやってたら、なんか周りの社員の人とか先輩の人からなんであの子に、もっと優しくやってあげないのって、いや、優しくってどういうことみたいな。っていう、まあ、なんか自分がやってたことを、なんかそういう、なぜあんなに若い下の、可愛い女性が入ってきたので、それに対して、前は、なんだ、全然手加減がないじゃないかみたいなことを、怒られたっていうか、フィードバックもらったことがあって、言ってる意味がわからんと。働く上で同じだ。
そうですね。
っていうエピソードがあって、これもある種、まあ自分は、なんだ、やんなかったことで、周りから批判を浴びる。まあ、ある種、不正をしろと促された、みたいな感じ。
本当だ。本当だ。
っていうので、まあ、どっか、まあ、そういうタイミングが来ると、ちょっと意識させられるなっていう。なんか意味が分かんなかった。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだっていう。
いや、でもあるんですよね。女性と男性に対しては、態度を変えなさいみたいなのがあるんですよね。多分。
まあ、理解はできなかったですね。で、逆に、後輩の子も若干でもそういうのをされるのに慣れているのか、若干期待してるみたいなところの素振りがなんかあったっぽくて、それもなんか問題をややこしくしてるなってちょっと思った感じなんですよね。
ああ。
ほう。
アラビー
先輩は男やって意気度が高い人々と、女やって意気度が高い人々の話。
その狭間に、アラビーが
放り込まれて。
全然理解ができないっていう。
なるほど。
やって意気度が低いから、ね、全然そもそもの。はい。まあ、そんなエピソードが、まあ、この今聞いて思いました。
うんうんうん、
はい。すいません。じゃあ、この本のところで、個人的に面白いなと思ったところをちょっと、引用というか話してもいいですか。会話の引き出しというエピソードのところで、このゲーム、スカイリムっていうゲームをやったときに、仲間の魔法使いの、魔法使いだったかな人が全く同じセリフしか喋らない。
あ、それめっちゃ面白かった。
面白かったですね。
自分のアイテムとかが増えてきたから、じゃあこのアイテムちょっと持ってみたいな、まあなんかすごい軽いマッチとか持ってって言っても、その、まあブレリナさんっていうキャラクターは、私は魔術師を質屋じゃないんだけどっていう言葉をずっと繰り返す。全く同じ言葉をそのゲームの中で繰り返す。はい、で、まあこのエピソードの最初に言ってるのは、会話の引き出しって人と仲良くするためにいろんな会話の引き出しを持って、こう、できた方がいいよねっていうのが一般的にはなんかあるっぽいけども、この人はゲームやってる時に、この、ブレリナさんっていう人が私は魔術師を質屋じゃないんだけどっていう全く同じことはいろんな場面で全く同じ質屋じゃないんだけどっていうフレーズを聞くたんびにちょっとずつこうなんかゲームの中で一緒に魔をた敵と戦ってその勝った後に一服しようかみたいなので何かアイテムを渡した時に質屋じゃないんだけどって言われるとなんかその人の質屋じゃないんだけどはもうちょっとこう親しみが持てるみたいな、うん、同じ会話の引き出しが少なかったとしても人と人って仲良くなれるんじゃないかっていうようななんかそういうエピソードが紹介、うんうんうんされてましたと。で、これで何を自分は感じたかというと、結構ツイッターもそういう側面があるなと思って、さっきトリボールさんが全く同じツイートを何度も何度もする独特な人がいるって話をしたけど、うん、あれでも全く同じようなツイートで、なんかお茶をスッとタイミングで差し出すとかっていうのも全く同じことを何度も何度もやるんですけど、結構そのお茶を出すタイミングがなんか絶妙、誰かこう TL に弱ってる人とかいた時に、すごい絶妙なタイミングでお茶をスッと出す。でもそれは別に他のちょっと前、数ヶ月前も全く同じことをしてるんだけど、でもそのタイミングで差し出したお茶ってすごい心に食い込むというか、あ、また善意のツイートしてるな、みたいな。トリボールはこれだから信頼ができる、みたいな。そういう、なんだろうね、全く同じフレーズで会話の、なんですかね、そういう幅引き出しは全然ないと言えばないんだけども、うん、なんかすごい信頼できる人になれるっていうのが、あって、まあ自分も、同じツイートするのは好きだし、なんか、それだからといって、人と仲良くなれないとか、コミュニケーション取れないかっていうと、そうじゃないって思っていたので、このエピソードがすごい、わかるわかるわかるって思いながら読んでましたっていうのを紹介した。
はい。面白かったですね。
あ、はい。まあそういう意味だと、同じツイートばっかしてつまんねえなって思ってる人もいるかもしれないけど、まあまあ、それなりに自分としては楽しいと思ってやってるので、温かい目で見てもらえると嬉しいな、
ね。なんかその、受け取り側の自分のその精神状況とかによって変わったりしますもんね。
ね、穏やかにっていうカニの絵文字でやるやつ盛んにトリボールがやって自分も真似てるんだけど、まああれがなんか夜とかにふって流れるとちょっとなんか緩むというか
、
全く同じことなんだけど何度も何度っていうので、まあ人と、仲良くするのに別に会話の引き出しってそんなに重要じゃないのかもなーって、この人のスカイリムからのっていうゲームから得た気づきのエピソードがすごいわかるなーっていうので、まあ、そういうのがわかんないとこいつ同じことばっか言ってんなっていう、なんか心にもない言葉とかが言っちゃったりとかすることもあるみたいで、なんか随分前だけどトリポールさんが珍しく怒ってる時があって、同じこと何度も何度も言ったっていいじゃないか、みたいなこと言ってる時があって、なんか誰か多分そんなこと言ったんだと思うんで、同じことばっかり繰り返すしてなんだみたいなこと言われちゃったのかもしれなくて、ちょっと傷ついてる時があったので、ね、なんかまあそういうのはね、全然いいもんとして許容してあげてほしいなっていう気持ちで見てましたってことです。はい。
そうですね。
うん。
はい。
この本の自分が一番刺さったエピソードはそれでした。はい。
はい。生きなやたさんの言葉の展望台の紹介でした。
はい。という流れで、お便りの次に行きますかね。
はい。
これは多分、本物かなと思うんですけど、ラジオネームやきもちさんからのお便りで。
本物
あ、本物です。
こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今回のトークテーマとは少しずれてしまうかもしれないのですが、ノンバイナリーであるモフさんとピジェさんは、普段一人称はどうされていますか？もし使い分けなどあれば知りたいです。 ていうところで、彼にアラビーは、スッて覗かれたんですけど、なんか無理やりこう、自分としては
入って
ね、ねじ込んでみたのとして、一人称問題って別にそのジェンダーの話とは別であるとは思っていて、う
ん、はい、
まあ、自分の一人称経緯とするしては、普段の仕事では私を使っていますと。で、プライベートで言うと子供の時のちっちゃい時は多分俺を使ってたと思うんですね。で、それで、まあ大学生ぐらいになって、なんとなく小説で、まあ村上春樹の小説ってすごい臭いんですけど、大体僕なんですよね、一人称。
うんうん、
っていうのがあって、ああ、大人の人でも僕使っていいんだって言って、ちょっと大人ぶれるっていうのもあるし、まあ、だからといって、なんかおじさん臭くもないので、じゃあ僕使ってみようかなって言って僕を使ってみてたんですけど、しばらく使ってると、この僕って結構村上春樹の小説も男臭いところがあったりとかして、そういうのもなんか若干嫌だなっていうのが徐々に滲み始めてきていて、で、そこで、なんかニュートラルな一人称ないかなないかなで、結構女性でも多分自分っていうのは使ってる人はいる。まあ、ただ、な女性やって意気度が高くても自分や高いと使わなさそうだけど、まあ、そんな
に
ない人は自分を使ってる人もいるかもな、だし、まあ自分もそんなに男性やって意気度が高くないとは思ってはいるので、自分は、まあ、はあるかなと思って自分をちょっと前に左右して使ってはいます。でもこれもやっぱ悩ましくて、自分はやっぱやって意気度が低い人限定になって、それもそれで僕とすぎてあんまりなんかいけてないなっていう。ので、なんか、自分なんとかす、みたいなノリがあるじゃないですか。
ああ、ちょっと体育会系っぽい感じ。そう
ありますね、
うん。っていうニュアンスもあんま持ちたくないので、ちょっと自分もなんか、嫌だなっていうので、ほんといい、ニュートラルな感じでいい感じの一人称はずっと欲しいと思って10年以上悩み続けているっていう問題が、わらびにもあるので、もう、やきもちさんからは、あんまりお前はねえだろ。うんっていう感じかもしれないですけど、まあ、そこは。
そんなことないです。
いや、まあ、ねじ込むためにあえて。
いや、いいと思います。
はい、大事なことです。
ちょっと待って、例えば、私っていうのは、なんか、仕事では使うけど、なんか、プライベートではやっぱり、なんて、ちょっとオフィシャルすぎるみたいなのあるんですか？
そうっすね。なんか、働き始めて5年ぐらいしてくると、だんだん私も板についてくる感じかなと思って、うん、てるし、自分の友達とかも話し、社会人になってしばらく5、6年ぐらい経つと私って言い始める人とかもいるんだけども、うん、いや、昔普通になんか私とか使ってなかったじゃんって思うと、じゃあなんか距離が離れちゃうような気がしてて、プライベートで使うとその友達同士のコミュニケーションの中で、うん、これまでね、俺とか僕とかそういうので会話してたのが急に私になっちゃったら、途端にあんだけ仲良かったのに遠くの人になっちゃったな、みたいな。
ああ、そっか、仕事上の付き合いみたいな感じになっちゃったとか。
そうっていうのがあって、まあそっちのラベル貼りはあんまりプライベートでするのもなんだかなって思ったりしてるのでっていうところですね。まあ仕事とプライベートの使い分けで、そこは使ってないって感じ。
なんかアラビーさんのその自分でひらがなで書くの結構面白いなって思ってて、なんかその文章の中で、なんか三人称として自分とかっていうのを使うことがあると思うんですよね。なんか、いや、自分のことは自分でやりなさいみたいなのって、うん、それはなんか、あなたとかだったりするじゃないですか。
うん、
なんか、それとは多分、それって漢字で書くけど、一人称としての自分をひらがなで書くと、そことの使い分けができるから、なんか、ああ、なるほどな、みたいなことを思いました。
実は、そうだったんですよ。悩んでたんです。うん、10年以上。はい。まあ、そんな話がありました。まあ、これ私メインじゃないんで、モフさんと。
そんなことないです、そんなことない。はい。モフフは、でも、基本私って言ってるんですけど、あと、その、名字で自分のことを指しますね。
ああ、そうですね。確かに。
中学生ぐらいの時からそうなんですよ。自分のこと名字で呼んでて、なので、さっきアラビーさんが言ってたみたいな、うん、友達と会った時に、なんか、かしこまっちゃう風になるみたいなことはないですね。もう、ずっと名字変わってないんで。うん、あとは、なんか、文脈によってですけど、俺とかワイとかも普段を言ったりしますし、でも、うんうん、モフフやってるときは、モフフはとか、モフちゃんはとか言ったりもしますね、うんうん。なんかそんなこだわりとかもないんですけど、いろいろあるってことは何かしら使い分けてるんだろうなとは思いますが、どう使い分けてるかっていうことを意識はしたりしてないですね。一、
うん、
回撮ったのは、中二病の時は僕って言ってましたね。
中二病なんだ。
中二病だったんです、この僕は。っていうのがありました。
うん、
なるほど。
はい。
なんか、モフさんは、人には、 モフちゃんって呼ばれるのと、モフフさんって呼ばれるの、どっちが好きですか？
なんでも好きですが、モフフさんってすごい言いにくいなって思っていて、言いにくくないですか？モフフの部分が。
うん、
結構いろんな呼び方されるんですけど、まあ、モフフって呼び捨てする人もいるし、ちゃん付けもいるし、モフちゃんとか、モフシとか、モフコとか、いろいろいますよ。呼びやすいように皆さん呼んでくれてます。モフちゃんさんでもいいですよ。
モフちゃんさん。
なんかご自由にお呼びください。
頑張って、モフフさん。
モフフさん。
時々モフちゃんって呼んで。
ぜひ呼んでください、モフちゃん。
うん、はい。あ、ちなみに前回このポッドキャストでモフモチラジオ紹介したときに、モフフさんって言ってたんだけど、多分モフモチラジオだとモフフさんって言ってるのかな。
あ、そうですね。ちょ
っとになったんだよね。
私モフフだと思ってるんですけど。
モフフさんなんだ。
そう。
これ私の本名も同じイントネーション問題があって、はあ、私の本名も3文字で、モフフっていうイントネーションだと自分では思ってるんですけど、とか親がそのイントネーションでつけたんですね。で、茨城出身だったんですけど、うん、幼稚園の頃に横浜に引っ越していった時があって、その時はモフフちゃんだったらしいんですよ。はい、で、そのモフフちゃんっていうイントネーションが私の親はすごい嫌だったみたいで、モフフなのにってそう思ってたっていうことは聞きました。
あ、そこはじゃあ親御さんと同じイントネーションを意識的に使っていると。
そうですね、モフフですね。
はい、すいません。じゃあ、
地域差があるんですね。
前回間違えて、そこはイントネーションは使っちゃってたんで。
モフフさん。
はい、でもいい
です。すいません。
大丈夫です。
モフフさんです。はい。はい、
じゃあ、アラビーさんもいろいろありますよね。アラビーさんとか、アラビーさんとか。
あ、まあ、私こだわりないからそこは好きに使ってくれてもいいです。
私も別に呼びやすいようで大丈夫なんです。
でも、なるほどね。正解っていうか、なんていうの？正解じゃなくて、自分で言うときはこうなんですってい
う。あ、そうです。
めっちゃ面白い話。なるほどね。
はい。で、ピーテさんも。
あ、で、1年生、はい。いや、なんか、ツイッターでは、僕って書いてて、
うん。
ひらがなで僕って書いたり、漢字で僕って書いたりするんですけど、なんかこれは、読んでる時の小説とかに影響されて、なんか、適当に変わってます。で、なんか、日本の小説って、僕ってさっきの村上春樹の話で言ったけど、漢字で書くことが多くて、翻訳小説はなんか僕ってひらがなで書くことが多いんですよね。
うん、
なんで、なんか大体そこら辺で、読んでる小説に影響されて、なんか変わってる気がします。
うん、
で、なんかツイッターで声出ししなかったら、まあなんか昔はよくいる物理の学生みたいな感じで埋没できてたんで、なんかそれが心地よかったみたいなところも多分、
うん、
書くときにどっちを使うっていうのはあると思います。で、話し言葉ではなんか、私はずっと私って言ってるんですけど、なんか小学生の時の思い出があって、なんか周りの女の子たちがうちって言ってたんですね。で、うん、なんか方言なのかその地域なのかわかんないんですけど、で、なんかそのうちって言ってる子が多くて、なんかいいな、羨ましいな、なんかそのみんながやってるのと同じようにやりたいなみたいなのはあったんですけど、なんか自分ではその自分のことうちって言えなくてっていうことをなんか思い出しました、ね。うんうん、それなんかそのアイデンティティとか発達とかに関するなんかだったのかもしれないんですけど、うんうん、っていうのがあります。で、なんかさっき言ってた言葉の展望台で、その、三木那由他さんが中学生くらいの頃に一人称が選べなくて、使わないように、なんか、なんとか言葉を工夫して話してた。だから、一人称を使わないで話すコツをなんか、使わないようにして話すっていうのは結構難しいんだけど、
うん、
なんか、あの時に誰の話をどうやってしていたんだろうみたいな。なんかその、一人称を選ぶ問題って、その、やっぱり自分をどういうふうに人に提示するかとか、その自分をどういうふうに認識していると、みんなに、
うん、
なんて自分のことを表現するのに適切なのはどれかみたいな問題があるんだけど、一人称使わないっていうのはどういうことなのかっていうのを、なんか、あんまりその、一人称研究の中では、その、うん、やられてないんだよねっていう話があって、すごいなんか、おおってなったんで、さっきの言ってた三木那由他さんの言葉の展望台、おすすめです。
ちなみに、ところで話してないけど、言葉の展望台で三木那由他さんはアウティングをされているっていうのが、今読んでると出てくるんですけど、三木那由他さん自体は、一応体が男性だ
った。ちょっと待って、アウティングじゃなくて、
カミングアウト。
カミングアウト。アーティングはなんか他人に勝手に言われることで、
その
カミングアウトは自分が言うことです。
ちゃんと読めた。なんか二つ、まあすいませんね。カミングアウトでされていて、はい、もともと体が男性だったけども、中学生ぐらいの時に、なんか徐々に違和感というか、その男性としてやらされるというか、何かしらなのがあって、そこのエピソードで、なんか中学生の同級生に囲まれて、若干いじめみたいな感じで、お前なよなよしてるな。
いじめですよね。
まあ、そうですね。なんか、俺って言ってみろよっていうのを、まあ、やっぱ悩んでたなゆたさんも、俺って言えなかったっていうエピソードを披露していて、どうにかこう、そこで、まあ僕とかかな、そういうのでごまかしてたけど、囲まれて俺って言えってなんかいじめを受けたってエピソードがあって、それ以降やっぱりその自分を一人称で呼ぶのが、まあトラウマというかそういうのがエピソードとしてあった上で選べなくなったっていう話をされていましたっていうところ、
ね。そうですね。そうそうそう。はい、まあ。トランスジェンダーの経験についても書かれていて、だから、この本は、その、さっきの、なんか、その、なんていうの？女性差別的な話なのかな、うん、とか、トランスジェンダーの人への差別的な話とか、うん、結構苦しい話がありつつ、うん、その、ブルリナさんの、なんか楽しい話とかもありつつ、みたいな感じですごい、盛りだくさ ん、 なんですよ、ね。
言語哲学の話とか、分析哲学の話をしてる上では、すごい頭の切れる、客観的な、なんか誰が、はい、読んでもわかるような文章でめちゃめちゃ賢いなって感じなんですけど、その急にやっぱり自分の本人のまあ、テーマというか、そういう、例えばさっきの政治家の人がものすごい差別発言をしていて、それに傷ついてしまって、なんか泣いてしまったみたいな話とかするときはやっぱ主観的なところなので、そこはやっぱり気持ちだなというか、客観、的なところも若干その急に感情がほとばしるような文章になってて、まあそこのなんか両方入ってるんですよね、この本の中で。まあそんな。
だからその主観的なものを説明するときに、その客観的なビシバシ切るメスがめちゃめちゃ役に立つっていうか、すごいっすよね。
そうそうそう。まあでもそういう言葉のプロ、まあ哲学とかそういうのプロでもやっぱりその自分自身の感情を表現するのは苦しみ。苦しいみたいな話をしてたじゃないですか。一旦その、苦しんでた自分、受けと、言葉を受け、差別の言葉を一旦自分の中に受け取って苦しんでた頃の自分を思い出さなきゃいけないのが本当苦しくて、それを言語化することが、やっぱり、まあ難しいみたいなとかしていて、まあそう、主観と客観の本当になんかいい例だなっていう、だからやっぱ主観は主観で大事だなっていうのを思わせてくれる非常に良いエッセイ集でしたっていうところ
が
来ました。
はい。はい、再び三木のやたさんの言葉の展望台のおすすめでした。
で、この一人称の話で思ったのは、はい、なんか日本ってなんか自分とかその私とか僕とか、うちとかはそんなに言わなくても一応ギリいける言語なんじゃないかなと思ってはいるんですよ。だからまあ、中学生の時にまあそういうトラウマで言えなくて運用してたっていうのも、まあやろうと思えばできなくないのかなという気はしてたけど、だからあんまりその、自分を一人称で呼ばなくてどう話すのかって研究が発達してないのは、なんかそっちの英語とかそっちの何ですかね、愛とか私っていうのをしっかり発言していく方が哲学とかのやっぱり主流というかそっちの方であるからなのかなって思ったりしたんですけど、どうなんですかね、その。
どうなんだろう。なんか選べないじゃないですか、愛って。だから選ぶ余地がないから、そこになんか、それは確かに研究対象になりにくいかもしれない気がする。でもなんか私、そういえば今思い出したんですけど、なんか大学生の時に、なんか英語の他に言語習うじゃないですか。その時に、フランス語を取ったんですよ。
はい。
で、そしたらフランス語って、なんか例えば私は日本人ですっていう時に、私は日本人男ですみたいになっちゃうんですよね。なんか、
そうですね。
ジャポネ、ジャポネとジャポネーゼとかで、なんか、どっちかを選ばないといけない。ですけど、なんか、その時に自分の性別に特になんか、何も思ってなかったんだけど、なんか、私は学生ですっていう時に、私は学生の女ですって、か、私が学生の男ですみたいな話になっちゃうんだけど、なんか、その時にこう、例えば隣にいる、なんか、その教育学部音楽科の結構なんか、その、ひらひらした服を着ていて、髪が長い子。で、その子が学生、かっこ女です、だったとして、右側にいる、なんか、なんていうの？あんまりなんか服装とか特に気にしてない感じの、物理の 素朴な学生。で、学生かっこ男ですってなった時に、なんか私はどっちかっていうとその右側の物理の学生に近いんじゃないかな。なんで私はその、この人と一緒じゃなくてこの人と一緒ですっていうことになるんだろうみたいなとこ、すごい違和感があって、だから私は日本人、私は学生かっこ女ですって言えないなって思ったんですよね。言えないんだけど、なんか、言えないんだけど、じゃあ、それでなんかそこでなんかフランス語にそんなに身が入らなくて、なんか自分の話ができないんですよねってなったんですよね、フランス語では。
では。なるほど、ね。
で、多分今だったらそのフランスにも多分その男でもない、男でも女でもないっていう人たちいるはずだし、
うんうん、
だからそのフランス語でもしかしたら今だったらなんかその人たちが新しい言葉作ってるとかどういうふうにしたらいいっていうなんか方針出したりするかもしれないけど、だからなんかそうですね。もう一回、その、なんていうの？なんか、そういう、
うん、
なんていうの、ね、LGBTQ フレンドリーみたいなフランス語教室に行ったらいいのかもしれないんだけど、みたいなことを思いました。
なるほど。まあ、確かに。この、ミキさんも、じゃあ、もうちょっと理解が進んでた一人称を使わなくてもいいみたいな言葉が、もうちょっと生まれてくれば救われる可能、救われるっていうか、まあ、もうちょっと運用しやすくなる可能性もあるかもねっていう感じですかね。
多分だけど知りたかったのはその一人称を使わないということによって何を表現してどういう自分に自分の話をしてたのかっていうのをなんか、
うん、
そのどういう自分を周りに提示するのかみたいなところをなんか哲学的にやっていきたいみたいな感じ、うん、やっていきたいなのかやってほしいなのか、うん、なのかなって思いました、
うんうん、まあ、答えはないのがもうちょっと、
はい、
分析対象なんじゃないのかっていう、はい、
そうですね。あ、そうそう、だから何が言いたかったかっていうと言語によってそのトランスジェンダーの人の困るポイントって違うんじゃないっていう感じですかね。なんか、三人称の善意とかもありますけど、それはなんか、他人が使うやつだから、なんか、その、自分で一人称を選ぶのとは違うような気がするし、その、自分で一人称じゃなくないもので、その、学生っていう時にどっちの学生を選ぶかとか、どっちも選べないのかみたいなところで、なんか葛藤があったりするかもしれないし、みたいな。なんか、言語によってちょっとずつ、その、なんていうの、なんか、トランスジェンダーの人が、うってなるポイントが違ってくるのかなみたいな気がします。
うん。なるほど。ありがとうございます。まあそんな感じで、一人称問題は、やっぱり問題っていうか、まあ一人称はいろいろ議論がある
よ、ね。はい、あ、そうそうそう。めっちゃ脱線しちゃった、はい。はい、そうです。
はい。じゃあ次、マニさんの、ラジオネームマニさんからのお便りで、日本語の利点として性別関係なく使える3という継承があると。という点がたびたび途切れ上げられています。とはいえ、つい10代以下の若者に話しかけるときには性別で君、さん、とっさに使い分けてしまい、なかなかさんに統一できませんと、皆さん無意識に相手によって使い分けてしまう言葉や行動などはありますでしょうかという質問ですね。
うん、
で、まあ、ちょっと無意識なんで、なんか思い出せないかったからなっていうのと、あとこの話だと、あんまり若者とか子供とかの呼び分けは自分は、なんと、してないかな、3で統一してるかなっていう感じなので、まあ、確かに将来的にどうなるか気になるところだなと思って
見てます。はい。夫婦もそうですね。基本的にみんなさんって呼んでますね。ただなんか、私が可愛い子だって認識した人に対してはなんかちゃんってつけて言っちゃったりするんですけど、なんかそれはそれで。
さんはもちって呼んでますよ。
あ、もちです。
もうだって、もふもちラジオ聞いてる時に。
可愛い子じゃなかった。
呼び捨てなんだ。
しかもなんか、名前だったらもちとかになるけど、もちってものじゃ、名詞じゃ、みたいな。
もちなんですよね。もちは私のこともふちゃんって普段呼んでる。読んでますね。
うん。愛着を感じるんで。
もちもち。
非対称性は何なんだろうな。まあまあ別に関係性はいろいろだからいいんだと思う。もちなんだっていつも思って
た、うん。いや気をつけてるんですけど、ラジオ内ではもう、焼きもちさんっていうように気をつけてるんですけど。
うん、そう。ちょっと気抜けるともちってなってて、多分それはもちなんだろうな。油断
してると出ちゃうんですよね。
面白い。なんか、小学校でもさん付けされて呼ばれ、
うんうん、
先生が呼ぶみたいなのはなんか。
なんか私の弟の代ではもう、さん付けでお互いを呼び合いなさいっていう教育をされて、
お互いもそうなの？
お互いもです。男女問わず全員さん付け。なんで、なんか、まあな、私も子供を見たときに、何々ちゃん、何々くんって、世間がそう呼んでるので、一瞬うってなるんですけど、でもまあ、さんで、子供たちがもうさん付けなんだったら、こっちもさんでいいよなっ って思って、サンで呼ぶかなって思ってます。
いや、なんかフォロワーの可愛い子だったらチャンネルつけるっていうの思ったんだけど、なんかそれ別に誰でも可愛いなって思ったらチャンで呼んだら よくないですか？だって、アラビーさんだってビーちゃんって呼ばれてるし。
うん、うん、うんう
ん。マラズさんから。
ただなんか、チャン付けされたくない場合とかって。
ああ、そうですね。それはなんか確かにね、ありますね。ちゃん付けされたくない人にはちゃん付けしないようにしないといけないかも。
同意を取らずに勝手に〇〇ちゃんってリプライしてるのはどうかなって自分でも思っちゃうんですよね。
ああ。
同意が必要なんだ、ちゃんには。
なるほど。
さんには同意いらないですよね。
さんがデフォルトだからみたいな感じはありますよね。
結構この手のやつで、頭を使うじゃないですか。若者にはくん使わなきゃいけないのかなとかって。っていうのの、区分けが自分はそこに頭を使うのがなんかめんどくさいっていうのです、
うん、
かなり3なんですよね。だ
から
あんまり
しかもなんかそこで読み合いみたいなの発生。
そうそうそう。
読み合いみたいなの発生しますよね。なんか、その、この人は自分より年上かどうかみたいな。
うん、そうなんですよ。そこの読み合いが本当に嫌だから、もう3、うん、3なら地雷は踏みづらいだろう。3で行こう。
そうですね。
っていう感じなんですよ。うん、だあんま思想がないんですよね。
うんまあ、でも、省エネっていうか、なんか、省エネだし、なんか、それは、ある意味、なんか、フェアっていうか、ね、だと思うので、いいんじゃないですかね。
なるほど。はい。これ、多分、いい呼び方じゃなくて、ピテさんまた違う側面でコメントされ
てます。あ、そうですね。なんか、相手によって使い分けてしまう言葉や行動って出てたんで、なんか、行動の話なんですけど、さっき多分、でも、アラビーさんが、なんか、後輩に優しくしないの、みたいなのがあったと思うんですけど、多分似てると思うんです。その、なんか、結構、その、性別によって、相手に対する行動を使い分けなさいみたいなのは、なんか、その、多分、ジェンダー規範の中にあると思うんですよ。で、それはなんか自分では、うまく使い分けられてないなって思ってて、なんか、でもそれは、なんかジェンダーの規範では あるんだけど、その規範が読み取れないっていうこと自体が、その、なんていうの、ニューロタイプ、その頭の中の、なんかとか、発達的な、なんか行動、認識とか行動とかの影響を受けているから、みたいなことを考えてたんですけど、で、なんか、その相手が同性か異性か、だから、みんなにどういうふうに認識されてるか多分、で、その自分の振る舞いを変えないといけないとまずいらしいぞ、みたいなことを、なんか、23、3、4ぐらいの時に、気づいて、っていうか、教えられたんですよね。うん、で、なんか、それって例えば、その、あんまり親しくない人の家についていくかどうか、なんか家に招待された時に行ってもいいかどうか、とか、友達になんかこうスマホでパッて見せられた時に、それぐっと覗き込んで、その相手のとの距離を縮めてもいいかどうかとか、そのなんか LINE の頻度はどれ、友達の時どれぐらいがちょうどいいのかみたいなのが、なんか同性か異性かで違うらしい。だから、異性の家にはついていってはいけないが、同性の家にはついていっても良いみたいな。あとはなんかその、例えば同性だったらボディタッチしても問題ないんだけど、異性だったらボディタッチすると、その、まずいみたいな。なんかそういうのがあるんだなぁ、みたいなことを、なんかまあ結構他の人はもっとなんか無意識にやってるとかもっと若い頃からやってるんだろうみたいなことに気づいたんですけど、なんかそれってその振る舞い変えないとどうなるかっていうと、なんかそんなに距離縮めてくるってことはなんかこの人好きなんだな、自分のこと好きなんだろうなみたいなことを解釈されたりとかして、なんかトラブルになっちゃったりするわけですよね。だからなんか前ちょっとあったと思うけど、その家について行ったらなんかこうセックスしてもいいっていうことだろうみたいなのとかを解釈する人もいるわけですね。だからそういうことが発生するとまあ結構まずいし、なんか逆にそのなんかその例えばさその肩を叩くとかもハラスメントになるかもしれないし、でなんかそのなんていうのぐっと近づいてきて嬉しいなって思っても、それなんかそれ思わせぶりな態度と取られて騙されたみたいなことが、だから私が騙した側になっちゃうみたいなことが発生しうる。でなんか私は結構そのなんか騙したって言われやすいらしいということに気づいたんですけど、なんかこれってそのさっきちょっとチロッと言ったけど、なんかその人に対してなんかこう距離感をその調整するときに性別を使って距離感を調整しなさい。だからその同性だったら親しくてもいいし、異性だったら距離を取りなさいみたいな、なんか結構非明示的なルールをなんか設定してるんだと思うんですよ。で、なんかしかもその全ての人はそのルールを知ってるはずだし、従うはずだ、みたいな。なんか、こう、簡単にできるだろうっていうことになってるんだけど、なんか、私に関して言うと、その、さっきのなんだっけ、ニューロダイバーシティの話を見てたときに、その、物体と人間を区別して認識するかどうか、みたいなところが、その、うん、その、なんだ、自閉症、 あ、自閉スペクトラム、
うん、
オーティスティックな人たちは違うんじゃないかとか、その物体と人間をそんなに区別してないんじゃないかみたいな、うん、認識の中で、その人間っていうのはどういう存在であるかっていうのが、なんかそのアス派の人とから適発達とかのニューロティピカルな人たちと違うんじゃないかみたいな話があったんですよね。で、なんかそれ結構なんかわかるなーって思って、
うん、
そのなんか例えばその私はスマホ見せられた時にもうなんか世界にはスマホと私しかいませんみたいな状況になるんですよね。
うん、
なんか多分それはその結構注意欠如って言われてるようなものに近いんだと思うんですけど、その時にこの人間っていうのはその自分、世界にスマホと僕しかいませんみたいな状況の時に、人間はなんかいなくて、
うん、
だから、いないっていうのもなんかその人と距離を保つかどうかみたいなことをまず考える隙もないみたいなことに なってるんですよ。
うん、
で、なんかすごいめっちゃ脱線してってるこれ。
一応質問は無意識に相手によって使い分けてしまう行動だけども、はいはい、なんか世の中的には無意識に男性と女性とかそういう同性か異性かみたいなもので、はい、使い分けられちゃってることがあって、それを
分けなさいって
加味できない人にとっては困ることも多いですよっていう話をしていて、
そうなんですよね。あ、そう。
ちなみに、森さんもそれと同じような経験をされてたっぽくて悩んでて、まあ、例えばその女性のアスペルガー症候群みたいな、そういうカテゴリー本みたいなのがあるのかなっていう対策本みたいなものを まさにそういう事例がその本の中には書いてあるという感じですかね。はい、
う
ん、知らない人に
言
い付いてしまいやすい。
うん
うん、まあ、それは被害になるんでやめましょうとかっていうのが書いてある。
で、それで、そう、待って、もう一度話します。
うん、どうぞ。
あ、いいですか、はい、なんかこれって、その、なんかその本貼ってくれたんだけど、その、なんか本人に伝えて、その自覚を失、なんかその社会性が年齢相当に育っていないので、なんか本人にこう教えて、その本人自覚を促しましょうみたいな風に書いてあったんですけど、なんかこれ結構ひどいなって思って。
これひどい本ですよね。
っていうのは、その人の、まずその、ニューロダイバーシティ的な観点からすると、その人が、その、なんか、年齢相当に育ってないっていうことはなくて、その人ちゃんとその年齢の人なんだと思うんです。うん、だから、子供だから教えな、ましょうみたいな風に扱うのは多分、まずくて。で、なんか、しかも、その、なんか、性的な被害に遭った時に、それを、その人のせいだったから、あなたが行動を変えなさいっていうのは、おかしいでしょっていうのもあると思うんですよ。
うん
う
ん、そうそう。
だから、それっていうのは、
してくれてますよね。
はい。
社会が女性として私に期待していることができなかっただけで、で、それは社会が私に期待していることの方が、まあ、それはそれで理不尽ですね、っていう話ですよね。
うん。うん。
うん、まあ、そうだな。だからまあ、本、うん、女性アスペルガー症候群っていう本を読んで、まあ、一応引用はしてはくれてはいるけど、別に鵜呑みにしてるわけではなくって、うん、まあ、そういう、あ、この本はそういう立場なのねっていうのもちゃんと自覚はした上で、モフさんは、一応、はい、理解はしてるっていう感じ
ですね。そうですね。これなんか結構若い頃に買って、ふーんと思って読んでたんですけど、今見返したらなんてことが書いてあるんだと思ってびっくりしちゃった。
はい。まあちょっと、ね、まあそういうのもあって、一応無意識で使い分けちゃうっていうのはあるけど、そもそも無意識が、なんだろう、理解できないというか、自分が入ってないっていう人も、いて、それで困ってるっていう話もあるよねって、ちょっとまあ、なんだ、その質問に対してそのままではないけども、そういう話をしてみましたっていうところですかね。
そうですね。
はあ、
うん。
大丈夫かな、
うん、だから無意識に使い分けることが、なんか、を自然にやれる人とそうじゃない人がいるんだな。そう、だから、
意識的に使い分けなくちゃいけないんですよね。なんか私、例えば、なんかこう、仲が良くて、すごい好きになった人に対してハグしたりっていうコミュニケーション結構好むんですよ。で、それって仲いい女の子、相手が女の子だったら、ハグしていいって言っていいよって言ってギューとかやれるんですけど、仲いいって自分が思ってる男の子に対して同じ行動をとってはいけないんだっていうことを学んでるので、そこは、だからできないんだって意識しないといけなくて。
うん、
無意識にというよりは、みんなが無意識でそうしてるかもしれないけれども、意識しないとできないっていう感じなのかなって思います。
なんかそれ、ちょっと思うんだけど、なんかその、どうなんですかね、アスペルガー的な、だからその、オーティスティックな人が持つこともある困難さだと思うけど、その、自分の性別がこれであるっていうのは特にない人にとっても難しくて、
うん、そうなんです
よ。それはなんか、その、似てるけど、
うんうん、
違うのか、 重なってるところもあるのか。うん、なんか、だから、オーティスティックな女の子でも自分は女だっていう認識が確実にある人っていうのはいるから、だから、なんか多分、同じような困りとして現れてても、なんか、その人により、なんか根元が違うかもしれないなって思います。
うん、なるほど。まあ、この後、ニューロダイバーシティの話に行った時にもうちょっとその辺も深掘りするんじゃないのかなと思うので、お二人としては一旦これぐらいで、当時ちゃんと4通いただいたので、は
い
は
い。ありがとうございました。嬉しいな。
お便りのやりとりの。
すごい深いお便りばっかりでびっくりした。
以上、アラ BFM、エピソード72の1でした。次回エピソード72の2では、フェミニズム史、ボーヴォワールと実存主義、ニューロダイバーシティ、ジェンダー関連のニュース、ジェンダー経済学、クイア映画祭、モフフさんの様々な活動について話します。お楽しみに。